皆さんこんにちは、小平です。
晴れです。
ダンでございます。
ゲームなんとか第69回です。
はい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい、
はい、
はい、そんなわけで今回は3人会でございます。
おいおいおい、
はい、ただし、
うん、
ゲスト会でございます。
は
い、
何人が人ついてますね。
ゲスト、
ゲ
ストがいるんです
か。まあまあいつものようにね、いつものようにっていうか、なんかすでにこうなんか混じってる感じが、しら聞き慣れない声があるな、なんかすでにな、なんだろうな、なんだろうな、
まだ呼んでないよ。
そう。まあおき、まあ普通にタイトルに書いてるんでね、お気づきだと思うね、うん、呼びましょう。
はい、
今回のゲストはケイン小杉さんです。お願いします。
お願いします。皆様の毛の中にケイン小杉です。
はい、よろしくお願いします。
この言葉だけで聞くと某芸能人の方に聞こえるけど、
あの、ね、毛の方、
ね、若い世代の人は知らないかもしれないぐらいの、ね、芸能人の方、
ね、センチュリーが21
センチュリーがね、ね、あとカクレンジャーかなみたいな感じでね、
そういう
ブラあの忍者ブラック、忍者ブラック
すごいいい体した人に聞こえますが。
はい、小杉さんですね。よろしくお願いします。
小杉さんお願いします。あのゲームでお話っていうポッドキャスト、去年始めたポッドキャスト番組で、昭和育ちのシロさんと平成育ちのケイン小杉で、ゲームの話をしてる番組なんですけど、
はい、
なんとゲストにめちゃくちゃ緊張してます。ゲスト会に呼んでいただいてありがとうございます。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
緊張してます。
ありがとうございます。
楽しみでした今回が、
うん、いやそうですね、楽しみでした。
うん、だいぶ緊張してらっしゃるみたいで。
そうですね、もう一日ふわふわしてました。
あ、マジですか。
その、いや本当ですよ、本当ですよ。
そんなそんな大層な番組じゃないですよ。
緊張、
今はもうね、お酒入ってますからね。
あの、そうですね。
あ、そうなの、そうなの。
寝ました、一回、一回寝ました。
影響やしなく
て。そうか、いやまあ正直、まあ裏話的な部分を冒頭に突っ込んじゃいますと、まあぶっちゃけその小杉さん呼ぼうぜっていう風な話が、まあ持ち上がってからは、結構経ってるんですよ。正直
そうですね、はい、バイオの話をっていう発売ぐらいに、
そうそうそう、多分ゲームなんとかの中でもどっかで話したんじゃないかな。こうバイオ RE4 やって、あの、いつかこうゲストの人呼んでやろうかなって思ってんだよねみたいな、こうそれのことを口走った気はするんですよ。
確かね。
そうそう、それが多分4月
ぐらいだ、
3月とかそのぐらいだと思うん
ですよね。いやそうですね。
まあその時にこう、うん、呼ぼうとしてたのがこのケイン小杉さんであ
った。あ、すいません、はい、
背景
やっと来ました。
ちょっと間にあの隔離施設に
改造期間がちょっと、
そうそう、
改造手術、
そうですね、
改造人間になってたんです
ね。そうですね、その間にストリートファイター6というゲームが出て、改造施設でちょっとずつやってましたね。
あ、そういうこと。いや、なるほど。てっきりこう大丈夫博士に型爆弾取ってもらうみたいな、そんなこと起きてるのかなと思ってましたけど。
パープロ。
そう
全然わからなかった。
はい。
はい、そう、パープル以外に通じない、こう年代的に通じない人増えてきてちょっと辛いんだわ。
俺あんまりパープルやったことねえんだよ。
もう大丈夫博士が通じない時代だぜ。もう
時代とかじゃん。足早くなるみたいなの飲まされるから。
そうそうそう、うん、大失敗してこうね、選手生命終わるみたいなことを起きたりね、
うん、でもどうしてもね、やっぱこう賭けに出ちゃうんだよね、あそこでね。
そうそう、うん、ああ大丈夫博士にやっちゃった、これは頼むしかないかなみたいな、こう
横道に花が咲いておる。
本当
すいませんでした。
これがあのゲームなんとかの収録ですから、
すいませんでした。いや
楽しいですね。もう楽しい。
まあでもまあなんやかんやってこう、うん、まあ延期はしちゃったんですけども、まあ時間を置いて今こう改めて、うん、我々的にはそう、僕の目線でいくと、バイオハザード RE4 が、まあ、はい、小杉さんと話す話題としてはちょうどいいなって思ってたのが、まあ、ありましたけれども、まあ僕とダンさんっていうのが正確なところかな。
そうだね。
まあ、なんでこう、うんうん、当時は4月ぐらい、春先ぐらいは僕とダンさんと小杉さんで話そうぜみたいなことを思ってたんですけども、
う
んうん、まあ、さっき話してあげてもらった通り、ストリートファイター6が発売されて、
うんうん、
まあ、僕的には予想外に春さんが結構やってるみたいな、
うん、そう、びっくりしましたね、あれ、
うん、そうなんだよね、
僕もびっくりしました。なんかベータテストの時に春さんがやってますみたいなツイートを見た時に、うん、おやってるってちょっと嬉しくなっちゃいました。
でも本編はやらないかもしれないと思ったら、本編もやってるって
本編もねやってましたね。まさかダルシムを使ってるっていうベータの時は剣で、
まさか俺自身も格ゲーを買ってまでやるとはと思ったよね。
そうそう、その意外があって、まあ、うん、小杉さんってもともとそのストーリー、まあ、6に限らず5とか
ね、5を
やってたんですよね。
そうですね、5がめちゃくちゃ好きで、うん、そうですね、
むしろゲーム話のゲームでお話のお二人は2人とも5をやってましたよ、う
ん、
確か
に。ああ、そっか、シロさんもか。
あ、そうです、シロさんもやってましたね。なんか、
シロさんが頭おかしいキーボードを使って、ピアノ型コントローラー。
そうです、そうです、あれ、
そうだそうだ、
ああ、そうだそうだ、
そう、
ピアノ型のね、あのキーボードあるじゃないですか、キーボードを改造して格ゲーができるように改造するっていう、
うん、そうなんですよ。でこの間ちょっと LINE 来たんですよ、シロさんから。
ああ、そんな話あった
の。LINE 来て、ちょっと今新しいのを作ろうとしてんだけどって、何やりたいんですかって聞いたら、ちょっとドンキーコンガで FF をやりたいっていう、なんかわけのわからぬことを言い出して夢があって、ちょっといいよ、
それなんかリアルタイムアタックやる人がやる、こうもうなんか気が触れちゃったやつ
なんか
本当です
ね。そんな面白い人
と、やっぱシロさんって面白い人っすね。
そうですよね、そんな人とそう一緒にできてるっていうのがすごい幸せで、ありがとうございます。
もう、もう正直こう下話の、まあ、なんか口悪く聞こえると思いますけど、二、はい、人ともちょっとクレイジーなところがあるのがちょっと面白そう。
いやいや、二人って何ですか、二人って何ですか。僕違います。
いや、だってシロさんとね、もう一人の話してる方毎回名前違うじゃん。
そうなのよ、毎回最初のね自己紹介の時に違う名前出てくるからね。あ、今回はゲスト会かなって。
今一緒に話してる方ですけど。
あ、そうです、今日は、ね、初めましてですね。ゲハナシの人と同じ人なんですね。 今知りました。
すごすぎるよね。そう、もう何の話したかったんだか分かんなくなりつつあるわけけども、うん、まあ、とにかくとにもかくにもストロークもあったからこそ、まあ、ハルさんにも、うん、まあ、ある種共通話題ができたというか、うん、
だね、だね、
そうですね、うん、ダンさんともこの間対戦、まあ、ハルさんともダンさんとも対戦できて、うん、ハルさんともダンさんと、それも、
う
ん、
はい、あの、配信させてもらった時ですかね。
あ、
はい、
めっちゃ強かったです、あれ。普通に、
いやいやいや、
普通にちゃんと取られましたよ。
いやいや、負け越してますから。
いや、でも言うて、あの、皆さん、ケインさんマスタークラスなんで、俺らよりはるか
も。いやいやいや、そうそう。僕らはね、
どのくらい上なの、もう先に聞いちゃう、どのくらい上なの、小杉さんって。どのくらい強いの
今ランク的には。一番あの上なんですけど、うん、できることが圧倒的に少なくて、もうなんかキャラパワーで無理やりランク上げたみたいな感じなんで、運よくキャラでいけたみたいな感じなんで。
いやいや、
そ ん, あのそんな強くないですよ。
いや、小杉さんは DJ っていうキャラクター使ってますけど。
お、 DJ 懐かしいね。
そうそうそう、あの、そう、前僕がね、あの話題に出したの DJ ですよ、うん、だけど、うんうん、確かにあのキャラは強いけど、じゃあ DJ 使えば誰だってマスターいけるかって、絶対そんなことないし。
そりゃそうだな、
絶対ないし、うん、まあ、もちろんそのマスターの中にもいろいろのね層はいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、まあ、もうね、はい、なんかこうプロの人と当たってもおかしくないような領域だと僕は思いますよ、見てて。
いやいやいや、ちょっと重い、ハードル高いです。
まあ、その中でね、自分が思うズマってのはあるでしょうけど、俺らから見るとだいぶ上ですよね。
そうですね、だいぶ上です。
だって俺前にあのストロークのなんとなくこう筐体でね、ランク
ア
ップ
の
カジュアルな対戦でね、戦いあって俺24連敗ぐらいしてましたからね。
24連敗。ハルさんよく心が折れなかった
の。よく、ね、そこで折れたんだけど結局。
折れたんですか。折れちゃった。
なんか最後勝ったんだっけ、わかんないけど。
いや、でも普通に負けましたよ。
最後負けたんだけど。
普通に負けた記憶ありますよ。
まあ、うん、でも20いくつみたいなの 前にあって。こんなに勝てないもんかねみたいな。なんかたまたまとかで勝てないもんかねみたいな思うぐらいのレベル差です。
なるほどな。
いやいやいやいやいや。
まあ、でもその
そうですよ。
なんか言い方難しいけども、ちゃんと強い人ってなんかいるんだね、うん、すごいね、感動しち
ゃうね。
いや、そうね、本当本当そうですよ、うん、あのストリートファイターのね、あのクラブね、ゲームランとかで作らせてもらってますけど、言うてね、まあ、もちろんいろんな方がご参加いただいててありがたい話なんですけど、うん、やっぱマスターまで行ってる人っていうのはなかなかね、数えるほどしかいらっしゃらないので、その中の強い人の一人って。
正直俺、ま、あのクラブ内でマスターの方って俺多分ケインさんぐらいしかやってないんじゃないかな。
なんかマリーサのあれクラブの方じゃないですか、うん、一回ハルさんと一緒にやった時にいた気がします。
やってたっけ、あそこマスターだっけ、
はい、確かそうって
気がします。あ、そうだそうだそうだ。でなんとかギリギリ一戦もぎ取れたっていう。一生もぎ取れた。
そうなんですよね、あれ普通にすごかったですよ。めちゃくちゃいい試合しててかっこよかったです、うん、
これは ダルシム慣れてないやつと思いながら
レアキャラなんですよね。レアキャラ
そうそうそうそう、うん、いやだからなんか逆に俺ダルシムやってる甲斐があるなと思って、みんなのこうダルシムの修行になると思って。
なるほどね。
あ、なるほど、存在価値が
クラブに一人ダルシム使いみたいな感じで逆にいいよねみたいな、
うん、インド人、本当インド人の考えですね。もう好きに殴ってくれみたいなガンジーみたいな
別にインドの方みんながそう思ってるわけじゃないんでね、お聞き。
あ、そうです、すみません、ね、あ
の勘違いなされないようにね。
やばいですね、今この時代良くない
思わないだろうけども
怒られちゃう。
でなんかあれでしたっけ、なんかシロさんから、
はい、あ、ありがとうございます。言っていただいて、ちょっと、伝言があるんですよ、シロさん
に。やっとたどり着いた。
僕の相方、すいません、楽しくなっちゃって。
すいません、たまって、
なんか、
全然、
女子のくだりもうちょっとやってたくて。じゃあ、ちょっと読みますね。
はいはい。
はい、はい、それでは、ゲームなんとかの皆さん、こんばんは、シロです。2年前のゲスト会では、本当にお世話になりました。
いや、こちらこそ。
出演させてもらったことがきっかけで、うん、あの後、すぐ僕も一人で、ポッドキャストを始め、何の因果か、その一年後、小杉さんと二人で組んで、ポッドキャストが始まりました。そして、そのまた一年後の今日、小杉さんがゲームなんとかさんにお邪魔させてもらえることになりました。
うん、
ポッドキャストを通じた縁が、こうやって繋がっていくというのは、なんと素晴らしいことかと感動しています。本日は何卒よろしくお願いいたします。はい、以上です。
保護者かな？
すごいな、保護者。
保護者。
保護者。そうですね。
意外とめっちゃまともでしたね。
その方じゃ
これ、あれなんですよ。ちょっと、伝言考え、なんか、あの決めるときにさすがにちょっと身内乗りは、うん、あれだなっていうのでめちゃくちゃ考えてもらいましたこの文章。
シンプルにめちゃくちゃ丁寧っていう。
そう、なんか結婚式の挨拶みたいな話かなみたいなちょっとしたスピーチみたいな、
ね、あれケインさんうちに向こう入りする感じですか？
こっち来ますゲームなんとか。
シロさんまた一人で始めなきゃいけない
。二人の出会いはこうでみたいな話かなみたいな。いやでも本当ね、あのシロさんにはもういろんなところでお世話になってますし、そうそう、まあ、ぜひね、はい、皆さんもね同じゲーム系のポッドキャストね、あの聞いていただければ、ゲ話聞いていただければ
と思います。 ありがとうございます、ね、ありがとうございます。
本当、まあ、あのうちとはまたちょっと違う雰囲気の楽しみ方ができると思いますので、うんうん、はい、
嬉しい。
そう、
ね、ありがとうございます、まあ、
そう、今日正直その、まあ、まあそんなにこうかっつり決める気もないんですけども、うん、まあ、はい、今日は本当に本編雑談的な内容になるだろうなと思っていたので、
うんうん、
はいはい、まあ冒頭はねこう小杉さん、まあ、シロさんと一緒にこうゲ話っていうポッドキャストをやってるんで、その辺の話を聞けたらなって思ってはいたんですけども、まあすでにオープニングのこの十数分の中でこう、はいはい、なんだかもうよくわからない話をしてるんで、まああんまりいいかなと思ってるところはあるんですけども、
はい、うん、
まあせめてちょっとねこう、うん、シロさんのそのメッセージもあったぐらいに、うん、
はいはい、
まあシロさんの思いに報いるぐらいには。ゲ話の話を聞きたいなと思うんですよ。
うん、
マジっすか、ゲ話の、うん、
ゲ話、はい、まあもちろんね、ゲ話を聞いてる人からしたら今更というかもうどっかで聞いたよっていうのは話かもしれないですけども、
うん、確かに、
はい、
ゲ話ってどうやって始まったんですか、改めてね。
確かに、
うん、改めて、あ、これマジでもう本当になんて言うんですかね、ゲームなんとかさんきっかけなんですよ、本当にこれずっと聞いてたんですよ、うん、ゲームなんとかさんのことを。
お
ありがてえな、本当にそうなんですよ、あの高校時は通学で聞いてる時に、
うん、てすげえな、も
うおやおやおや、何歳何歳、
わけえぜ、ね、
この番組あれもうなんか20年ぐらいやってたんだっけみたいな気分になるね。
それチャリ乗ってる時に、うん、ラスアスで、あ、チャリじゃない、すみません、電車乗ってる時にラスアスでなんとかっていうのを、
うんうんうん、
見つけたんですよね、スポティファイでラスアスの関連で出てきて、でそれ聞いた時になんか全然ラスアスの話しないなって言って思ってオープニングなんか FF の話してたんですよ。でもなんか その当時って本当に FF の話題でめちゃくちゃ盛り上がってたんで、ゲームのなんか、なんていうんですか、ゲームの、はい、ニュースみたいなのが、あとこれでそのニュースみたいなのやってるのかなっていうので、普通もうそこで引き込まれまして、
でなんかセブンリメイクとかその辺
か、あ、そうです、 FF7 リメイクです、はい、
うん、
でなんか ジョエルがだんだん F91 みたいになってくるとかあれの普通にめちゃくちゃ笑ってるって言ってましたよね。そう、それめちゃくちゃ笑ってで笑いこらえながら聞いてて、でそっからもうずっと高校卒業まで聞いて社会人になっても聞いてっていうので、なんかダンスダンさん入ってきたくあの、あの感じとかもなんかすごい熱くなっちゃって、で小平さんも一回辞めちゃった時とかもめちゃくちゃ悲しくなって、
すいませんな、なんか
いやいやいやそんなことない。でそっからまた戻ってきた時にもうなんかすごい嬉しくなったりとかも、本当に ゲームなんとかさんがめちゃくちゃ好きだったっていうのがあって、
う
ん、
ありがとうございます。
でなんか
ありがとうございます、本当にな
んていうんですかね、自分がやったゲームラストアスもそうですけど、なんか自分でやったゲームの話してると、うん、あそれわかるとか、うん、あそんな発見あったんだなとかいうのもあって、ちょっと入りたかったんですよね、ちょっと一緒に話したいなっていう夢がありまして、
うんうん、
でなんかまあでもなんていうの、自分で思ってること話す場っていうのもないし、
うん、
なんかやったいなってなんとなく何年か過ごしてたら、シローさんっていう相方の人が、なんかあの一人ポッドキャストが一通り落ち着いたから今度は二人でやってみたいかもみたいなこと言ってたんで、ちょっと前からシローさんの、あそうゲームなんとかさんからその関連みたいので、そのシローさんを知ったんですよね、そのツイッターとかで、はい、でそれきっかけで知ってたんで、シローさんのことを、でまあ、ちょっと一緒にやりませんかって誘ったらめちゃくちゃ乗ってくれて、一緒にやりたいですみたいなの言ってくれて、そっから番組が始まって1年ぐらい今経った状態で、まさかゲームなんとかさんと一緒に喋ってるっていうこのや夢のような時間をいただけたわけであります。
ってことはあれなんですか、シロさんと小杉さんは、まあ、特にその始める段階では面識があったとかではなく、は
い、一応ツイッターでつながってたんですよね、
うんうんうん、ってことですよね、フォロワーネット上で知り合った、
そうですね、そうあんま話したことはなくてみたいな、そういう感じです。
へえ、
いやその出会いこそがなんかこうね、
ポッドキャストというか僕と原さんもそうだしな、
いやそう、まあ、確かにそうだけどお互い知ってたじゃないですか、多分ね、
番組始めた頃にはまだ会ってなかったからね、
そうそうそう、
あそうですね、
まあ僕も普通にこう、まあ、僕は僕でやってるハヤツっていうあのポッドキャストがあって、まあ、春さんは春さんでやってる音がめっていうのがあってっていう、まあお互いポッドキャストやってたからぐらいのスタートでしかないもんね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
別になんかもともと知り合いとかだったわけじゃないので、
まあでもその二人がさ、それこそゲームなんとかを聞いてる少なくともリスナーだっていう安心感みたいのはつながるときにあったからね、
あなるほどね、
ありがてえな
そ
の
そ多分あれじゃないですか、
今他にあるゲーム系ポッドキャストさんって多分ゲームのその聞いてからやってるとかこれ影響受けてるのかなみたいなとこあると思いますよ、
まあ、いくつかぐらいはあるかもしれんなぐらいは思うけどね、まあまあ、曖昧でいいです、曖昧でみたいな、なんか知っちゃうと知っちゃうとなんか気にしちゃいそうだから、
ね、
ちょっと、まあ確かにね、
やめましょう、はい、あのゲームでお話はめちゃくちゃ影響受けてます、
そうですね、直球というか直径に近いぐらいの認識はしてますよね、シロさん出た後にやっぱり始めてましたもん、
これはまただってほじくり返しちゃうけども、
うん、
あの、はい、だるまの神殿の頃に、うん、まあ、うん、春さんダンさんとシロさんが話すって場面があったけども、
うんうん、
まあ、そこもある意味別にこうリアルで知り合いだったってわけじゃないんだもんね、
う
ん、
そうだね、
もちろんそうですね、
そうだね、まだシロさんと一度もお会いしたことはない、
ね、
僕もないですよ、
そうだよね、いやだからこうネット上というか SNS とかでこうなんとなくで、
うん、
知って声かけてみて、うん、ポッドキャストで話してみてみたいな、こう巡り巡ってみたいな、こう、
うん、
バタフライエフェクト的なものがこう作用して今に至るってこと
で、ね、あったな、
そまさしく、いや本当そうですよ、
であと、ま、タイミングとね、今回のほらマイハーリフォーだったりとか、うん、ストロークっていうのがこういい感じにガチッとハマって、
うん、そうだよね、
うん、そうですね、もちろんそれに加えてストロークもそうですしね、本当に
本当、ね、こう全てはカプコン様のおかげだな
確かにどっちもそうだ
いやでもまあおっしゃる通り ね、さっきの話だとポッドキャストの中ではなんかこうゲームなんとかの影響を受けてみたいなことあったけど、もう僕ら自身がまずカプコンだったりだとか、そういうね、はい、ゲームを作ってくださっている会社の影響を受けて、もう、ね、僕ら2時3時ぐらい の、こうコンテンツを作ってるわけなんで、
本当本当そうよね、そうそうよ、ゲームがあってこそよね、
クリエイターの皆さんに足を向
けて、いや本当そうなの、
それはそう
同じ穴の無地なというか同じ仲間ですよね、ゲームが好きっていうね、
あそうね、まあそこは本当に共通よねうんまあでも改めてなんかすごいな、その下話のそのスタート、うん、割とじゃ あ、はい、やってみようマインドから始まったっていうところだよね。
そうですね、もうやりたくて、うんうんうん、どっちも多分やりたかったと思うんですよ、うん、2人ポッドキャスト、う
ん、そんな結構お年も離れてるじゃないですか、うん、シロさんとね、
そうですね、
小杉さんとで、はい、年も離れてて、でそれでいきなりこう、まあ、たまたまポッドキャスト同じのを聞いてたからっていうので、こうリスナー同士だからっていうのでバーンとこう やりましょうってなってからにしては仲良すぎじゃねみたいな感覚はあるんですけど
あ、マジですか、なんかそうだよね、嬉しいです、嬉しいです、仲いい、
うん、いや微笑ましくこう聞いてるというか、なんかいいな、はい、この二人みたいな、
まあ、でもお互いにこう最初そこにこう、うん、仲良くなれるスキルの持ち主だったって感じはすごいですね。あ、
そうそうそうそう、うん、なんかこうすごい陽のパワーを感じますね、陽陽
そんなことないです、うん、多分陰同士で仲良くなってるみたいな感じですよ
今でも波長が合うみたいなのがあ
ったそうですよ、
まあ、でも下話、うん、まあ、僕もまあ正直全部聞いてるとは言い切れないところもあったりもして、うん、なんかちゃんも抜かしたエピソードがある気はするんですけども、
はい、
でも結構その2人だけにとどまらない感じの活動になってますよね、その小杉さんの友達が来る会とかもあったりとか、
うん、高校の時のそうですね
トッチーさんとかはだって あれも
トッチーさんもそうですね、配信ゲームの配信してる方です
よね。
そうですね、ネットですね、うん、ゲームの配信を見てて仲良くて一緒にゲームやってって感じだったん で、うんうん、でそこにポッドキャストやるってなった時に一緒に手伝ってくれて、本当、うん、めっちゃいい人ですね、みんな。
そうそう、なんかそういう輪が広がってってる感はなんかすごい、なんか成長ストーリーみたいな、こうルフィ海賊が大きくなってるズみたいなこう見てる感じがするおサンジが加わったぞみたいな感じのね
まあじゃあ序盤の方ですね、
嬉しいよ、うんうんうん、
そう、なんかそういうところはなんか、まあ、僕も実際にこう春、うん、さんと二人でやってて、であゆみさん加わって、うん、ダンさん加わってみたいなところと、そこもなんかある意味構図が似てるなとも思ってて、
うんうん、
ある種、うん、自分のなんか通ってきた道をなんかわやってるなーみたいな感じでこう見てる感じがある、
ね、なんかあ、いい、嬉しい、
別にまあ種まいてるつもりもないけど勝手に話すわけ言ってるみたいなさ感じがいやでも俺自身もやっぱりポッドキャスト聞いてる側が最初で、それ聞いてたらなんか自分にもできるかもみたいなのが割とスタートだったりするから、やっぱそういう衝動を自分も人に与えられてんだって思うのがすげえ嬉しいね。
そうだね、そうですね、確かに
これをじゃあまた下話を聞いて誰かが始めてくれたら嬉しいです ね
そうだね、うん、そうなんだかんだね、まあ、それこそあれこれどっかで話したかどうか忘れちゃったんですけども、うん、まあ、今回小杉さん呼ぶっていう話が起きつつ、うん、で、
はい、
まあ、一方で下話に来ませんみたいなこともシロさんに僕も声かけてもらったことはあったんですよ、
うんうん、
あ、
まあ言ってないんですけどまだね、こうなんかこう、うん、なんかこううやむやな感じでこう今まで生きてるんですけどもそうまあでもなんかそんな感じでこう僕はまあ城さん小杉さんとこう薄くつながりができてる感はいいな、いい心地がいいもんだなと思っているので、
うん、ありがたい、本当に嬉しいです、ね、
割とフランクに友達感を勝手に覚えてるんですよ、うんうん、全然シロさんなんかは話したこともないから全く
あ、確かにそうですね、あれ小林さんいない時のゲストからやったんですよね、
そうそう、
あれシロさんが出てくれてた時はあの回何回も来ましたよ、
あの時のシロさんすんごい話してましたよね、なんか、うん、
特に
ね、マザー熱が暴発してましたね
マザー熱とあとリングフィットをひたすらやってるっていう話がすげえ印象だったんですけど、
いやでもそれでいいんですよ、
そう、
熱量があるトークの方が面白いと思うので、
ね、なんかダンさんからドラクエの話初めて聞いた時みたいな、こうすごいぜこの人感というかね、うんうん、 言葉知ってるぜみたいなところが
あるそこまでできるのすごいよな。俺なんかそこまでこうなんかブワーってならない比較的タイプだからさ。
いや多分スト6でそのうちなっちゃいますよ。
なるかな何がどうなるの
そう、まあでもね、こう、ゲハナシさんと、まあ、こう、まあ、すごく事細かにコミュニケーション取ってるかっていうと、そんなこともないですけども、うん、薄くつながりを感じてるというかね、つながりある感が、っていうのは、ね、まあなんか、いい関係性だなと、僕は勝手に思ってるんでね。
あ、うん、うん。ああ、ありがとうございます。まあ
今回、小杉さんをゲストに呼べたこと自体は非常に嬉しいなと思ってますよ。
はい、ありがとうございます。
そう、そんな感じでね、まあ、オープニングを閉じていこうかなと思ってるんですけども、
はい、
まあ、
はい、
冒頭で話した通りというか、
うんうん、はい、
一番最初に小杉さん呼ぼうとした時は、うんうん、じゃあもうバイオハザードの話を RE4 の話をしようって思ってたんですよ。
そうですね、バイオめっちゃ、うん、そう、でも今思い出あるソフトなんで、
そう、うん、でも今ねこうストリートファイター6も出て、ハルさんが結構しっかり遊んでるってこともあって、
ダサもやってるよ、
まあ、スト6の話もできるよねみたいになってるなって思うと、
うん、
まあゲームなんとかいつこういつもなんだかんだでこうトークテーマみたいなくくりを作ってはいるんですよ。こう毎回ぼんやりしたね、ぼんやりしたトークテーマを作ってはいるんですよ、うんうん、
はい、
ただ今日はトークテーマ何、はい、っていうのがなんかないんですよ。
まあ、確かにそうですね、ゲームなんとかそんなに来たっていう、
そうだから今日今日話し切ってどういうタイトルにしてるか分かんないんですけども、下手したら小杉さんと雑談してるっていうだけの回になると思うんですよ、多分なんか、ね、
ケインさんとなんと
か、うん、そうだから本当に下手したら今日のタイトルケイン小杉をなんとかにしてる可能性あるのと思って、
いや、やめてください、ちょっと
もしかしたら再び
荷重いです、
カプコンをなんとかなってるかもしれない。
そう、それあ、いいっすね、どうしてるか全くわからないね、こうね
実質
そうだから今日は本編これから入っていくんですけども、まあ今の段階で言えるのは、まあこの4人で、はい、なんだかんだざっくりゲームの話をするよっていうだけなのよね、うん、どう転ぶかは今のところ全く分かんないです。
まだ分かんないですね、
怖いな、
うん、リスナーさんもね、うん、こう今日何の話するか分かんねえぞっていう手で聞いていただきたいと思います。
お楽しみにして、
はい、うん、そう、お楽しみにって感じ
本編お楽しみに、
本編お楽しみに、
そんなわけで早速本編入っていこうかと思います。
はい、
本編です。
はい、はい、はい、今日のゲームベアにはケイン小杉さんが来ていただいております。
改めてよろしくお願いしますね。
うわー、はじめまして、ケイン小杉と申します。はい、お願いします。緊張がまだ
そうか、収録の時ゲームやってるらしいっすね。
そうなんですよ、なんかもう
手持ちぶた
もぞもぞしちゃって、
すごいな、すごいな、俺らなんか何もないゲームやりながらやったら多分なんか話半分
になっちゃうんですよ。
いや多分、うん、なんかふわっとした感じで ね、毎回何言ってたのか、うわーとか言う、
ギョとかやるだろうし、ね、あれ結局何言いたかったんだっけみたいなことの、
逆に一回やってみたらおもろいかもしれないけどね、みんななんか
ゲームの感想言っちゃうみた
いな会話がふわふわする、
面白い、
なんか逆にちょうど落ち着いていい感じになってるみたいな、なったのは
ちょっと待って、
そうだな、なんか無音詰めたらなんか十数分ぐらい詰まりそうなんですよ。でもすごいな、なんかそういう自由な感じ、なんか別に若者ってくくる気はないんだけども、なんか独特な感じしますよね、なんかね、小杉さんってね、うん、
いや、いいんじゃないですか。
ね、だって収録前に聞いた話だと、なんか収録するとき通話使ってるツール、プレステのボイスチャットっつって、
あ、そうそう、ゲハナシって PS のボイチャで会話してんのね、
そうです
それすごいよね、本当ね、
会話して別で録音して、それをまあガチャンコしてるみたいな、
そうなんですよ、
編集でね、
でも、うん、まあ、ぶっちゃけというか、まあ 今日のこの通話も、まあ、僕ら3人、うん、僕らのゲームなんとかメンバーはいつものようにディスコードでやってるわけですけども、
うんうん、
小杉さんに限っては PS からディスコードでボイチャしてくれてるんでしょ、
はい、
対応したんですよねディスコードね。
そう、う
ん、
最近アップデートで、ね、できるようになった
ので、 PS のディスコードアップデートがこんな形でこう還元されるなんて思ってなかったからね。
逆に今回の収録は PS のボイスチャットで繋いでますが一番面白いかもそれ
あ、まあ、正直いやディスコードのアップデートなかったら多分やってたの
よ。やってたよ、ね、なんとかしてや
った。みんなプレステから繋いでますって言ったからね
その気になればできるっていう、
ええー、うん、そういやなんかそんな使い方できんだなってちょっと感心しちゃいましたよ ね、
ね、
うん、
もうデジタルなのかアナログなのかよく分かんなくなってき
ますけど、うん、本当よね、うん、
でも安定感はあるかもしれない。
確かに
そう、そんな使い方できるなんて思わなかった、う
ん、最初収録する時に悩んだんですよ。
あ、そうですよね。
どうやってはい、悩んでちょっといろいろディスコードを一応やったんですけど、ラグでちょっと話できないとかあって、スマホから繋いでたんですよ。スマホでディスコードして、シロさんが端末を貸してくれて、そのディスコードするためだけの郵送で送ってくれて、それで最初やったんですよ。
すげえな。
そう、それでちょっとラグいってなっちゃって、本当マジすごいですよ。
なんかシロさんのその試行錯誤能力がとんでもねえんだよ。
いや本当そう、本当そう思う。
本当ですよね。
トライアンドエラーのトライする速さがすごい。
でそれでラグって、そうそうそうそれでラグって有線のつなげるプレステでやる。
なるほどね、有線でつなげられるっていうところが大きいんですよね。
なるほど。
ああなるほどね。
あ、そうですそうですそうです。はい、
そうか、じゃあ、まあ、結果的にというか今でもゲハナシさんはまあお互いプレステ立ち上げてボイスチャットをして、
はい、そうですね、収録する、はい、
すごいよな。何かいや、まあそのパソコンがないとか、まあそういう何か録音に使える端末がないとかっていう場面になった時に、うん、ゲーム機はあるっていうのが、はい、ゲーム系ポッドキャストとして何かすごいああそういう展開起きるのねっていうのはちょっと。ある意味現代っ子っぽいなって思っちゃう、
ね、なんかさ、うん、昔のゲームハードだとさ、ボイスチャットするまでが若干ハードルあったり、
そうそうそう、
した印象があるけど、ね、今もう平気でできるから、う
ん、あ、そ
う
そうそう、プレステ3とか
確かに、なおさら、ね、あ、その選択肢もあったかってなんかちょっと思っちゃったね、
うん、いやー、うん、本当よ、僕がなんか、
う
ん、
そうですね、
それこそ思い出話になっちゃうけども、うん、あのモンハンとかESP でやってた時代は、はい、モンハンを、PS3 の、 あのアドホックステーションみたいなでこうつなげて、パソコンはパソコンで立ち上げて、そっちでスカイプ立ち上げて、スカイプでボスチャットしながら、おー、今日何する、何するって言ってこう、ゲロス使ろうぜ、ゲロスみたいなこと言いながら、モンハンするっていうスタイルだったのよ、本当に。
なるほど。なるほど。
なんかさ、いや、時代変わったなって思っちゃうよね。
めっちゃハードル高いですね。もう今コントローラー挿すだけでできちゃうって。
そうだよね、コントローラーにマイクついたのも、ね、
その時代っていうか、それが最初だったんで、ボイスチャットするっていうのが、初めて知りましたね。そこまで大変だったんだっていうの
は。まあでも大変は大変だったんだけども、なんかこう、そのね、あの、みんなでゲームできるっていうことで、異常なこう好奇心があったから、うわ、楽しみだなってこう、つないでやっちゃうみたいなね。
ワクワクで準備して、みんな集まるんです
よ。PSP から PS3 にさ、なんかアドホックパーティーでつないで、こう、無理やりオンラインさせるとか、今考えてもよくできたなと思うもんね。
本当
よ。意味わからないもん、今聞いてもらって
。どっちも思ってない
と。一旦 PS3 をルーター代わりにするみたいなシステムでね、あれね。
そう。
どうなってんのね。面白いなってね。
なんかこれまた PSP はそうだったけど、なんか DS はなんかパソコンに USB メモリみたいなのつないで、なんかあの疑似アドホックパーティーの DS 版みたいなあったのよ。
へ
え、知らなかった。
いや、まあ、もちろんサードパーティーというか、うん、まあ任天堂公式ではなかったけども、
うん、へえ、
無理やりゴリ押しで、
ね、そうそうそう、なんかそれであのポケモン交換とかした覚えがあるのよね。
マジか、
うん、すげえ。そうなんです。すごい。
その次の世代ぐらいからはね、割とオンラインがもう。
そうそうそう。そのなんか、オンライン接続するゲーム機っていうのがね、こう、PSP とか DS の頃は境目だったのよね。
確かにね。
まだまだリアルにあって通信するような時代だったというか。
うんうん、 そうね。
もうモンハンとかもみんなで集まってやってました。
え、小杉さん、うん、モンハンってやっぱり高校とか中学とかそういうこと？
中学ですね。でもそれでも中古でやってたんですよ。なんかその友達のお兄ちゃんがやってた PSP を借りてやるとか、そうやってたやつのお下がりでやるとかそういうレベルだったんで、もうなんかそれでも一世代前のゲームやってるみたいなノリでした。確か。
すごいな。なんかガチで一回り以上の世代差を感じるね。
なんだっけ、セカジをやってましたね。
うん、あ、セカンド G。
本当だね、すごいな。でもセカンド G を中学生時代にやってるけど、まあそれも一ハード古いやつをやってたというか。
そうですね、古いカップですね。
いや、ここでもカプコン、うん、
本当だ。
確かにモンハンセカンド G、
ちょっともう人生の節目にカプコンがありすぎなんだよ。
本当だよ。
でもその流れでじゃあカプコンで話を流していくと、もともと話す予定だったバイハリ4なんかは、はい、あれは どのやつを最初にやったんですか？リ4が最初だったんですか、それとも4が最初だったんですか？
あれは、PS2 のなんだっけな、うん、友達の、あ、お兄ちゃんいるんですよ、小杉兄がいて、うん、兄小杉の友達が、うん、家にバイオ PS2 持ってきてバイオ、うん、4やったのが初めてですね。それからもうめちゃくちゃあれやりたいなーみたいなのを言ってたら、なんかおばあちゃん家に行った時におばあちゃんがなんか買ってくれて、バイオ4欲しいんだけどみたいな、ちょっとおねだりっていうか、買い物行った時に買ってくれて、それいいソフトでソフトと本体をちょっと
入れて、本体もすごい。
でそうなんですよ。でなんかさすがに持ち帰るのはちょっと怒られちゃうから、おばあちゃん家にバイオ4を入れて遊びに行った時にバイオ4をやる。
おばあちゃん、おばあちゃんうまく釣ったね。
孫パワー炸裂。
なんかワードが楽しいんだね。おばあちゃんが買ってくれたバイオ4ってなんかすごい嫌なのかな。
やりたかったらうちおいでっつって、ね、
おばあちゃんバイオ4で PS2 と一緒に
確かにね、確かにおばあちゃんが買ってくれたバイオ4いいな、
いいな、
それは思い出深いわ。
本体込みでおばあちゃん買ってくれて、しかもそれがだから親御さんには内緒でってことですよね、うん、ってことはね、
うん、そうなんですよね。でもやってる時に途中でバレちゃって、うん、でそっからバレたきっかけで家持ってきてみたいな感じ。
なるほどね、
向こうにね、それだったら家、うん、でやんなさいよ。
おばあちゃんとしてはじゃあ残念ですね。でまあ、なんかこうこと共通の秘密ができてて、それをやるために来てくれてたのに。
そうですね、
おばあちゃんが泣けるぜだでも。
本当だわ。
泣けるぜ。言ってしまったバイオフォート息子が、息子じゃない孫が。
泣けるぜ。
まさかのレオンがここで。
すごいな、そういうマットをおばあちゃんに作ってほしかったな、なんかな。
え、じゃかなり幼少期の思い出なわけですな、それがな。
本当だね。
そうですね、小学校とか、そう、その低学年とかだったと思います。
じゃあ結構バイオシリーズの中でも4は結構思い入れが強い
ってことだね。
思い入れ強いですね、めちゃくちゃ思い入れ強くて、でそのバイオ4が最初にやったバイオなんですよ。
あ、なるほど。
で PS3 を普通に買ってもらった時に、あれはでも小学校高学年ぐらいの時に買ってもらって、その時にあれなんか PS3 って昔の PS1 のゲームとかもできたじゃないですか。
うん、そうですね、
はいはい、それでなんかその昔のバイオもやってみたいなみたいなのでやってたんですよね。バイオ1とかバイオ2とかやって、そ
う
ですね、
全然違うけど、ね、
バイオ4の、あ、そうです、すごい難しくて全然慣れもなかったですね。そうそうそう、でやってたらなんかバイオ4が PS3 でも出て、そこでももうめちゃくちゃ懐かしくて超やってて、で高校ぐらいの時にバイオ PS4 を買って PS4 の4版のバイオ4もやって、
すごいやってる。
で、そうなんです、めっちゃやりましたね。でリメイクもやって、おーおーおー、あ、で、Wii でもやりました。Wii でも、バイオ4確か出てて。
しかも、ありとあらゆるハードでバイオ4やってる。そりゃ思い出深いわ。そこまでとは思わなかった。うん。
で、Wii だとなんか Wii リモコンの狙う、はいはいはい、なんていうの、ポインター機能みたいなのがついてきて。
ちゃんとやってるのね。
そうなんですよ。で、ナイフ振るときにリモコン振って、すごい、なんか、あ、俺レオンになってるみたいな。
VR みたいじゃん、なんか、ある意味ね。
ちょっと、今の。ハウス・オブ・ザ・デッドみたいな感じの。
ね、ゲーセンでやる感じのあれですよ。 そう、それとかできた時に、あの今ぐらい、まあ、ちょっと前にリメイクが出て、それももう死ぬほどやりましたね。トロコンしてタイムアタックもやってみたいな感じで、はい、めちゃくちゃ遊んで、まだ遊べますもんね。
すごい、いや、そんだけやってたら R4 嬉しいでしょうに、
はい、嬉しい、喜んでると思いますよ。
話だけ聞いてるとそんなにプレイ強度あんのみたいな感じになる
か、ね、本当に
確かにね。
で今度 VR じゃ出るじゃないですか、 PSVR。
あ、そう、 VR 対応しますね。いつか分かんないけど、
あ、そう、 VR もそうゲームなんとかさん聞いて買ったんですよ、ハルさんと。
あ、新しいですね。
うんうんうん、そうなんですよ、はい、そうなんですよ。で、ね、バイオ8の、うん、VR 版やっても、まあまあ酔って、もう5秒で酔って
最初はね、どうしてもね。
そうですよね。で今度 RE4 の VR 版出るってので、ちょっと、うん、ああどうしようってなってますね今。
まあ8で鳴らしとくしかないかもしれない。
そう、修行になるのか。そうです
よね。修行しますね。
いやでもなんかビートセーバーも買ったとか言ってたから、まあ、あの辺でちょっとこう、
あ、そうです、そうです、
VR に慣れ
てもらって。あれ面白いですね本当。うん、頑張ります。
まあ俺あれなんですけどね、うん、お盆中にビートセーバーやろうと思ったら PSVR 壊れるっていうね。
あ、ねあれなんかやってたよね。
そうそうそう、ちょっとツイートしたんだけど、いや、お盆休みに入ってさ VR やろうと思ってさ、これからお盆休みだからこう嫁さんとビートセーバーとかサクサクやろうかなと思ったら、うん、PSVR っつって一旦部屋を認識してさ、でそれで、
う
ん、トラッキングするみたいな。
そうですよね、すごい、あれすごい
あれなんだけど、そのトラッキングの、うん、が
プレイエリアを
しなくなっちゃって、プレイエリアを認識しなくなっちゃって画面真っ白になっちゃって、なんだこれと思って、
で、立ち上がんないと、
まあ、うん、直んないから修理に出したんだけど、修理に出して向こうで、向こうからの返答が、うーんと、こっちだと何も起きませんねってなってきちゃって、もしかしたら PS5 側の問題かもとか言われて、
え
どうします、PS5 見ます、それとも一旦 VR 返します、返却しますって聞かれたから、いやー、もう PS5 保証外だからなと思って、じゃあ一旦ちょっと自分の方でやってみますわって返してもらって、
戻ってきて、
明日戻ってくる、
明日戻ってくる、
こうご期待、
リアルタイム、
一体どうなってしまうのか、
PS5、あ、これ次回聞かないとダメです
ね、こうご期待、
そうだな、来週は VR 修理体験期だな。
いや、そんな大層な話はないけど、どうなったっていう結果はじゃあ番組で話しましょう。
なるほどね。
そうなんだ。
そうなんだ。大変だな。だから、そう、ちょうどお盆休みがまるまる VR2 なくて、うん、マジかみたいな。タイミングが悪すぎましたね。ちょっと話逸れちゃいましたけど。
なるほどな、
うん。うんうん。
まあ、バイオ、まあ、バイオ4めちゃくちゃ好きっていうのが分かりましたね、なんかね。
めっちゃ、いや、ほんと想定してたよりも全然。
ね、
うん、いや、すごい、逆にそんだけこう、元のバイオ4をやって、た上でリフォーやってどうだったのかっていう感想も気になるけどね。
ああ、いや、それもう感動しましたね。体験版から感動して、
うんうん、
なんか、もうムービーのシチュエーションとか全部一緒なんですよ。バイオ4の最初、本当に序盤のムービーと、バイオ4、うん、RE4 の、ムービーが本当に一緒で、
うん、
でもその一緒なのに画質とかもうキャラクターの動き方とかが。もうリアルすぎて、
うん
うん、あ、なんかバイオ4だけどバイオ4じゃないみたいな 気持ちになって、すっごいこうなりましたね。で、もともとバイオ4ってアクションゲームに近い作りみたいな感じでだったんですけど、それがなんていうんですかね、なんか自分のなんかパリーとかシステムの話になっちゃうんですけど、
うんうんうん、
もう自分の意思でパリーするとかになるんですよね。今までのバイオ4って、うん、なんかコマンドを出てきた時にアクションするみたいな感じだったんですけど、そう、RE4 自分の意思で、あ、そうですそうです、
うん、
自分の意思で全部できるんで、なんかちゃんとゲームに落とし込んでるっていうか、もうバイオ4のシステムを進化させたらああなるんだろうなみたいなのがすごくて、
うん、ちゃんと新しいシステムも現代っぽいく入れてくるのはすごいよね。ベースはでも同じだ、
ね、
でも全部同じにもしない、はい、ちゃんと見直すとこは見直すみたいな、すごい、
うんうん、
そうだよね、
でも変えすぎないでこう味付け程度みたいなのに抑えてる感じもするしね、
うん、
話聞いて、確かにな、ゲーム、そうだよね、戦闘システムが変わっ、僕正直最初触った時に、あ、こんな感じだった気がするぐらいの認識だったんだけど、はい、確かに言われてみれば QT ありましたもんね、 レオンがタイミング、
そうですね、
ね、なんかボタンを押してかわすみたいなやつあったもんね、
まあ、当時のゲーム結構当時は QT が多かったじゃないですか、
うん、
いろんなゲームでね、
QT が結構3ぐらいはね結構なんか全盛期というか、
うん、
そうですね、流行りあったし、うん、まあ、実際ねバイオシリーズでも QT、 そのムービーの途中とかでも QT ガンガン入ってくるみたいな、
そうそう、あ、そうですよね、
ですけど、
あ、これムービーじゃなかった
の、クラウザーのあたり、
そう、クラウザー、そうそうそう、
初見殺しのための QT みたいな、
コントローラー離してみてたら
そうそうそう
ぶっ刺されちゃうみたいなありましたね、
そうそう、結構あったと思うんで、まあただやっぱ、やっぱ 一時的な流行りだったんだろうなって今となって考えればね、
うんうん、
なんかそれがこう順当にね進化して、前確か僕もどっかの回でお話ししたと思うんですけど、僕自身はオリジナルの4はやってないけど、はい、でも、うんうん、プレイ動画とか以前見たことがあって、すごい今回、はい、今回というか、まあ、RE4 楽しみにしてて、今まで RE2、3とやってないのに4は絶対やろうと思ってたんですよね、で、うんうん、やってみて、これこそ順当なリメイクというか、
うん、
純粋なリメイクというか、
本当にそうですね、
結構そのね、リメイクし、し、
結構出ます
ね、
そのリメイクって、
その、うん、元々のファンの方がいやこれは違うってやっぱ思っちゃうみたいなことも、うん、まあなくはないじゃないですか、
うん、
でだから、うん、カプコンさんは本当にその元々のファンの方も納得しつつ新規もちゃんと取り入れられるような順当な完璧なリメイクを作ってきたなっていうのがすごい感覚としてあったんですけど、
ね、その辺のバランス感覚今すごい極まってるよね、うん、最近
小杉さんの話聞いてて、うん、すごいですよね、そこまでね、あのバイオ4にあの 足の先から頭の、ね、先っぽまでってこう、ね、ずっと使ってるバイオ4に使ってる小杉さんもそう思うっていうのであればやっぱすげえよなってすごい感じましたね、今話聞いててね、
確かにね、
うん、そうですよね、バイオやっぱみんな同じ風にいいゲームって 思えてるっていうのが本当にそうなんだなって、うん、みんな思ってるかそうなんだなみたいな感じになりましたね、
うん、
あとなんか最初のバイオ4やって時にあのオリジナル4やった時に、
うんうん、
そんな敵怖くなかったんですよ、ゾンビとか、うんうん、あのなんかガナードゾンビじゃきつい、そうあれ、はい、なんか全然怖くないし、うんうん、レオンめっちゃ強いしみたいな感じだったのが、まあ、
そうね、蹴りが強いからね、
そうですよね、なんかとりあえず膝打ってこかしてキック入れてみたいなのをずっとやるの楽しかったゲームだったんで、
うんうん、
そこを楽しくやっててオリジナルの時は、
うん、
怖いなって印象なかったんですけど、リメイクの一番最初のゾンビというか敵に出会う時、
うんうん、
ガナドに出会う時すごい怖くて、
うん、
あそこで、で弾も少ないし、
うん、
っていうのがなんかそのなんていうんですか、今までのバイオシリーズみたいな感じに、そこの今までのバイオもちゃんと受け継いでるみたいなのも感じましたね、
う
ん、
そうね、
少なくて怖くてサバイバルでっていうのにアクションが加わるっていうのがすごいいいなと思って、
うんうんうん、
いやなんかまあハルさんもやってたからあえて体験版にあるとこ入れちゃうけど、うんうん、やっぱりあの体験版の最後の部分というか、あのチェーンソー男が出てくるあの村人のとこにね、あの村に行ってめちゃくちゃ囲まれて襲われるっていうあそこのシーンとか、
ざっくり言えばゾンビだらけの村に放り出されるっていうシチュエーションで、
そうそう
そう、嘘でしょって倒しても倒してもずっと後ろから湧いてくるんですけど、どうしたらいい、
そうそうそう、
あちょっと回復もないし弾もないし逃げ道もないし、
ゾンビだらけでどうすんのこれって思ってたらチェーンソー持ってるやつが殴り込んでくるみたいな、うバカかよ
めっちゃ死にましたもん、あの体験版、
あの戦いすごいバイオ4っぽさが詰まってる気がするんだよね、
やっぱそうなんだ、
そうです、
ね、なんかあのまあ漏れなく僕も普通に死んだりもしたんだけども、
うん、
あのゲーム一周クリアするとあそこそれなりにこなせるように成長してるんだよね、
いや確かにそうだ、
そうですね、
わ
かります、
うんうん、
初見めっちゃしんどいんだけど、
うんうん、
一周クリアして2周目で遊ぶ
と、ねね、
プレイヤースキルがちゃんと上がってんだよね、
でもなんか序盤にあれが来るって結構洗礼感あるよね、なんかね、
そうそうそう、いや多分
バイオ4の洗礼、
まあ確かにね、ふるいにかかってる感じは、
これを超えられないと、
う
ん
うん、ここでもうちょっと上手くなってるよダメっすみたいな、
そうそうそう、
死にすぎると難易度下げませんかみたいな出ましたね、
そうそうそう、
アシステッドモードみたいな出てきますよね、
そうそうそうそう、
悲しくない。あれをもう脳にするひと手間が。
いや、わかる。わかる。
ありますね。プライドとの戦いだよね、もうね。
うん、
うん。プライド。いや、諦めない。
絶対嫌だっつって、ね。
そう、あの辺はね、バイオハザード4が、RE4 は本当よくできてたよな。
うん。
なんか個人的にはこう、別に残念ってわけじゃないんだけども、巨大サラザール像が、
あ、ちっちゃくなってるんです
よ、ね。そうそうそう。
追いかけても来ないし。
あれ絶対これ来ると思ったんだけどな、みたいな。
火入ってるみたいな。
そうそうそう。
そっか。あれは何、追いかけてくるような演出があったんでしたっけ、オリジナル。
追いかけてきて、それこそ QT みたい
ん
でこう、
手に乗るんですよね。手に乗って、最初オブジェクトみたい、なんかこの背景のやつなのかなと思って、ちょっと進むと、もう追いかけてきて橋とか破壊するんですよ、
白
とか、
うん、そうそうそう、そんなのがあったんだよね。
それをボタン連打で逃げるっていうのがあったんです。
あの頑張れゴエモンみたいな感じのでかいロボットになって
そうそうそう、本当その感じよ、頑張れゴエモン的な感じよ。
ゴエモンインパクトみたいな感じなわけだ。
そうそう、ちょっとあの一見するとこれ逆でやってますみたいな感じになる、なるようなとこなんですよ。
そうそうですね。
でも確かにバイオってちょっとそういう雰囲気ありますよね。あれここちょっと笑けちゃうなみたいな感じのシーンはやっぱあえて作ってる感じはすごいあります、ね、
キャラクターたちはふざけてないんだけど、若干作ってる側がふざけてる節があるみたいな。
あるあるあるある。そうはならんやろみたいなこと結構ある。まあ、今回だって火吹いてきた時もちょっと笑っちゃったもんな。
そうそうそう。
何のためにあれ火吹かすみたいな、その何の必要があるみたいな感じはすげえやったけど。
そうそうそう。映画も若干その節あったからな。
面白い。いやでもそれがまあまあお家芸というか、なんか醍醐味というかね、味なんですよね。
文化みたいな。
そうよね。まあでもそういうところがあってね、まあ RE4全く同じじゃないってあたりはね、なんか気づきがあって面白かったかな、
う
ん、
そうですよね、ちょっと変えてくる、
うん、
うんうん、いいですね、話聞いてると難易度もやっぱりちょっと上げ目になってるのかなって雰囲気もあるしね、
いやー、
あ、
大変じゃないかな、
めっちゃ難しかったですね、
うん、めっちゃ死んだよ、
今の時代に合わせてっていうかね、
死にました、
そっちの方がウケるだろう、
なんか覚えてるとこだと、うん、なんだっけ、リヘナラドールだっけ、体に、
あ、はいはいはい、虫、心臓、
そうそうそうそう、
心臓あれですよね、サーモグラフィーで、ね、
そうそう、スコープついたライフルで撃ち抜かなきゃいけないやつ、
あいつね、はいはい、
あいつが、僕の記憶、本当記憶でしかないから実際は分かんないんだけども、うん、バイオ4、はい、リメイク前の時はこんな照準ぶれなかった気がするというか、
うん、
あ、そうそうそうそうそう、
サクサク当てれた気がするんだけど、ねうんうん、今作全然当たらんってなって、
エイムがめちゃめちゃ難しく作ってありますね。
そうそうそう、うん、リアルになってて、
うん、RE4 でリアナラドールが何回も出るときに本当にもうやだ逃げたいっつって。
うん、
で進化するんですよね、あいつアイアンメイデンに、
うん、あ、そう
そう、なるのよ、なるのよ、
いや終わった、押したと思ったら、いや何か知らないんだ知らないんだけどみたいになって、でっかくなる、でっかいっていうかトゲが生えてくるっていう、
うん、そう、もうあえなく僕のレオン君は口差しになりましたね。そう、何かそういう変化はすごく覚えてるって言いながら、うん、あれ、うん、覚えてるんだけども、なんか思ってたのと違うみたいな死に方をするというか、
そうそうそうそう、違うのはなりますよね。
そういうのは良かったな。
そのあれなんだろうな、やりごたえをこう追加するようないい味付けなんだろうね。
うん、
うん
うん、なんかね、うん、こう当時の感じでこうナメプで走れるみたいな感じの作りにはなってない気がしたね。
うんうんうん、確かにね。
ちょっと変えてくる。うんうんあれ、うんうん、武器商人どうでした、受け入れられました、声日本語版キャスト声優っていうか、
どうなんですか、声、
まあ受け入れ、まあそんなに別に抵抗はなかった
かな、なんか違和感感じなかった、ちょっと違和感ありませんでした、こんな声だったのみたいな、
いや、まあまあ、オリジナルはね英語でしかなかったから、確かね、
ディースとかね、
はい、うんうんうん
まあでも僕はそもそもこうレオンの日本語ボイスが入ってるしなぐらいな感じで、まあこうだよねぐらいの感じの、まあ違和感がなかったかというか、
ハイテンションで、
まあ、そう別に、うんうん、まあこうなるんじゃないぐらいの感じで受け入れられたかなっていう感じですかね。
うん
ある種なんか今回は日本語吹き替え弁遊んでますぐらいの気持ちで遊べたというか、
うんうんうんうん、まあおっしゃりたいことは、まあ僕はなんとなくわからんでもないんですよ。言うて、やっぱこう、ちょっとかっこいいタイプだったじゃないですか、はい、そのオリジナルの。
うんうんうん、
武器商人って、謎が多くて、 ちょっとなんだろうな、こうかっこいいというか
ミステリアス的な、
うん、そうそうそう、そんな感じだったけど、そうそう、ね、まあ、RE4 の方はどっちかというとこうこ、うん、コミカルな感じでウェルカームみたいな感じの
こうピエロっぽくなっちゃったってことか。
めっちゃ褒めてくれる。
そうそうそうそう
そう、
そう
そう
そう、いい、なんかお目が高いみたいな感じのことを結構よく喋るタイプ、しかも
そうですね。
でまあ、あの声優さんもすごい有名な千葉さん、千葉茂さんっていうね、うん、あの多分日本中のいろんな方が、うん、あ、このキャラ知ってるみたいな、何かしらのキャラを思い浮かべるようなレベルのすごい有名な方なんで、うんうん、まあ、僕としては、あ、なるほど千葉さんできたかぐらいの感じです。確かに違和感というか、その方向性を変えたなみたいな感じは多少あったけど、慣れたらもう全然もう、
あ、そうなんですよ、そうですね、慣れたら、あ、これ正解だったなっていう、
千葉さんここにもおるやんみたいな、行く先おるやんみたいな感じがすごい、なんかこうちょっと安心感というか、
あの射撃場の時にめっちゃ褒めてくれるの、ちょっと嬉しくて。
そうね、確かにね。射撃場が、しかも結構難しいんだよな、あれな。
あった。そう、あれ、あれのなんか S ランクっていうか、それトロフィーにあったんですよ。
うん。
あれが最後まで残りました。
うんうんうん、ああ、いや、あ、でもちょっとやっぱ
そうでしょうね。
すごいな、
うん。あれめっちゃ難しかったです。
あれ意外と結構あれでもらえるアイテムってプレイに関わってきますもんね。
あのチャームでしょ。
ああ、そうですよね。
そうそうそう、
チャーム、移動速度アップ、あ、うん、移動速度アップのチャームが確かセミオートショットガンなんですけど、
うん、
あれなんですよ、バグ、オリジナル版のバグでセミオートショットガン変な感じ
で、そうそうそうそうそうそう、それのセルフオマージュみたいな。
嬉しいですよね。面白いですよね、あれ。
バグを残してるってこと？
いや、前にあったバグ、有名なバグ技っていうかがあって、うん、でそれがリメイクとかでも確か残っちゃってって、うん、リメイクとか、うん、
そう、あえて
移植したやつとかも残しちゃってて、はいはいはい、でそれのなんかこう、まあ、セルフオマージュというかネタとして、
はいはい、
それを再現できるようなアイテムが、うん、
武器チャーム、
ああ、なるほど、なるほど、なるほどね、
うん、別に本編では別にそういうバグはないんだけど、
ないんだけど、それをある意味再現できるような能力のある、うん、
そのチャームをつけると足が速くなるっていう、
そうそう
そうそうです、
ああ、なるほどね、ちょっと悪ふざけ入ってるとまた見えてきたって感じ、
うん、そうそうそう、
あれ、笑いましたね、
だからやっぱそこもちょっと自虐的なんですよね。
くすぐるね、
うん、
まあでもそうよね、うん、まあ、個人的にレオン君このチャームつけるの趣味悪くないってずっと思ったよね、こう。
わかるわかる
村のおばさんとかさ、
アシュリーのやつとか、うんうん、エイダーとかつけれるんですよね、
うん、このチャーム誰が作っとんのって感じですけどね
確かに
このガチャガチャ何みたいな、ね、
武器商人ですよトークンで回せるっていう、
うん、あのデュークとおそらくつながってるであろうから、多分デュークから仕入れてるのかなとか考えちゃうけどね。
バイオ8のデュー
ク、
そうなんじゃないかなと思っちゃうね。
確かにあるかも。
なんかね、なんかそういうの勝手に考え
ちゃいますよね。なんかありましたよね、8のセリフで、
うん、
ありましたよね。
知り合いの武器商人がいるみたいなことをなんか言ってたから、4の武器商人じゃねえかみたいなことがこう囁かれてましたけどね。うん、
最初 RE4 出るってなったと。出る作ってるかもみたいな噂が流れた後に出たのがバイオ8だったんですよね。
あ、
で俺それでちょっと、うん、で8めちゃくちゃ4に似てません？
いや、そうですね、やっぱ
アタッシュケ
ース、ね、
公式でも結構言ってますからね、その4を、ね、その
ベースにしたというかね、
そうベースにしたみたいな話はね、
あれちょっとこれもしかして RE4って作られてた噂っていうのがエイトのことだったのかなみたいな。
ちょっと、なるほどね。ちょっと残念になっちゃったね、その時ね。
うん、そうなんですよ。面白いけど、うん、レオンいないしな、みたいなとこ思ってて、4の発表あった時も本当飛び跳ねましたね。あ、よかった。
かわいいな、作ってくれたんだって小杉さん。
飛び跳ねましたよ。めっちゃジャンプしましたよ。
飛び跳ねてるやつをなんかカプコンさんに送ってあげたいな、もうなんかな。
本当ね。
でも確かに。バイオ4好きが喜んでるよって。
いや、ほんとほんと。こんなに好きな人いるんですよっていうのをやっぱ言いたいよね。ねえ、カプコンさんとかにもね。
ね、ああ、そうですね、うん。言いたいですね。で
も確かにその RE2 と3の間が1年ぐらいしか空いてなくて、
うんうん、
めちゃくちゃ早かったんですよね。
そう、早かったっすね。
うん、そう。で、そこからちょっと時間が経ってからの4だから、 ね、その心待ちにしてた小杉さんからすると、うん、あれもしかしてみたいな気持ちはもしかしたらあったかもしれないですね、
うん、その発表された時の小杉さん そのリアクションを動画に収めといてもらいたいよね。
あ、うわっしゃー、今再現動画みたいな
テンプレにしてほしい。
海外の反応とかでよく見るような、
そうそうそうそう、うわーみたいな、ソファーから立ち上がるみたいなやつ
おばあちゃん呼んできて出たよってあの時の
おばあちゃんに報告する
おばあちゃんに報告するとこも撮りたいですね
いいなぁ、
いやー面白いなぁ、うん、まあじゃあなんか話題変えて改めて、僕はやってないけども、うん、ストリートファイターの話を聞かせてほしいですよ。
スト6の話、はい、そう。
でも俺らは ね、俺とダンさんは今やって一応ね、うん、ランクプラチナ、うん、星4まで行きましたけど、うん、
すごいですよね、早いっすよね
いやそうでもないんじゃないかな
どうでも、まあ、比較がよく分からない
、
う
ん
う
ん、いやえ、だって初めてやったやつですよね、初めてや
った、格ゲーはもう初めてと言って過言ではないレベル
の、ね、
感じですけど、まあ本当にモダン様様です。
いや、おっしゃる通り、
あ、そう、いいっす、モダンめの話もちょっとしたいですね、
まあ、もともと格ゲー好きのね、うんうん、その小杉さんからするとどうなんですか、うん、モダンは、はい、
え、モダン羨ましいですよ、使い、なんていうんですかね、今クラシックに、うんうん、慣れちゃってるから、クラシックしか使えないみたいな体になっちゃってるんですけど、
あ、うん、それはそれでいいじゃないですか。
またモダンにしようと思ったらもうか人体改造しなきゃいけないもう一回
そう
また塀の中にもう一回行かなきゃいけない
行かなきゃいけないんでなんかちゃんとバランス取れてるなって思ってて、モダンってクラシックで、
それはでもそうですよね、大会とかでもちょこちょこやっぱモダン使ってる人がいるっていうのはすごい絶妙なバランスなんだな、
すごいですよね、一回使ったんですけど、うん、もうなんかインパクト見てから CA とか、うん、SA2 とかのその入力がもうワンボタンっていうか三角と丸同時押しで出せるっていうのはすっごい、うん、え、これやりたみたいなこんなんできちゃうのみたいな、これ試合で、あ、そう、やった、や、最近モダンのマノン使ってます、
おーちょっとっす、いいですね、
ケインさんはまあメイン DJ で、ね、今モダンはマノン使ってるって話ですな、どういうあれでキャラ選んでるとかってあるんですか、うん、はい、基準でというか、
なんかキャラ選びちょっと改めて考えた時に、うんうん、6のキャラ選びの時はもう5の時ナッシュ使ってたんで、
はいはい、
ナッシュと同じ性能のやついないかなみたいな探し方でいろいろ使ってたんですよ。
ああ、なるほどね。
ナッシュってソニックブームコマンドで打てて、飛び道具コマンドで打てて、めっちゃなんていうんですかね、そうなんですよ、相手動かす系のキャラなんですよ、弾打って、うん、で相手前に来た時に、なんていうんですかね、 DJ のソバットってわかります、横にビューンって飛んでくるキックみたいな、うん、そう、あれがナッシュミにもあって、あれができるっていうのにまず惹かれて、で弾も一応あって、弾性能良くて2発打てて、
弾性能めちゃくちゃいいですね、
いいっすよね、でフェイントもあるっていうので、ちょっと相手の動きでか見ながら、なんか飛んできたらサーマーソルトコマンドで下ため上キックっていうためコマンドで落とすっていうのが、
まず動きが似てるんですね、
そうです、なるほど、動き似てるんですよね、それで決めましたね。でも5で一番最初のメインキャラ決めるときは、なんか本当に初めてだったんで、格闘ゲームやるの、対戦を楽しむっていう理由で初めてだったんですよ、一応細かい02が多分最初にセガサターンとかでやってて、でまあ何かそんな対戦とかやんなかったんですけど、うんうんうん、5で大会見てやりたくなった時に、うんうん、まず何か大会で使われてるのを使ってみたんですよね、
なるほど、
竜とか豪気とか使ってみて、うんうん、で同じように何か動かせないし、その何してるか分かんないなっていうのを、うんうん、とりあえずもいろいろ使ってみて、
うんうん、
剣たどり着いたんですよ、スト5の剣、うん、であれ6めちゃくちゃ強いじゃないですか、剣って、
まあ、今は多分ナンバーワンのキャラクターでしょうね、多分、
そうですよね、
実力と
めちゃくちゃいろいろできて速くて、ただなんかその難しいんですよね、上手い人の真似して剣使うと技術が全然足んなくて、
確かに、ね、
試合スピードについていけなくて、なんか あの相手見れるキャラが落ち着いて戦いたいみたいな感じになってガイルとか使って、
うんうんうん、
でなんかあの自分に最終的に合ってるキャラがナッシュっていうのになって、で今 DJ がナッシュに似てると思ったら全然似てなくて、うん、ちょっと似ててもうできることが圧倒的に DJ の方が多くてナッシュが多くて、そうやばいっすね、うん、それで DJ になりました。
単純に DJ の能力が全体的に高すぎて、うん、あの
高いっすね、
今日
早いし、
今日昼間ランクマッチで DJ3 回ぐらい連続で当たって3回ぐらいボコボコにされてもうなんか切れそうになったよ。
こいつ火力高すぎだろみたいな。
申し訳ないです。同じ DJ 使いとしてすみません。
それは
カッポ。彼に罪はないんですよ。
それはカッポですよ。分かんないけど。
でも多分あれですよ。性能とか弱体化食らっても DJ 使うと思いますね。うんうん、もうコンセプトがもうなんか自分に合ってる気がして。どんだけ弱くなってナッシュもすっごい弱かったんですよ、ファイブの時のナッシュ。ただなんか自分になんか動かしやすくて、あのやることがはっきりしてるんで、相手を前歩きを止めるっていうのがなんかもう主体的あのやる一番やることになって、で同じ目的で DJ 使ってるんですけどね、なんか違うんですよね。
まあでも基本ね、やっぱ街が強いっていうのはどうしてもありますからね、
うん、
こう対応していく方がなんかこう強いっていうのはあるから、ね、まあまあまあ、うん、その DJ って結構ガンガン攻めてもいけるし街でもいけるしみたいな、
そうなんですよね、
すごいバランスがいい、
ラッシュがもうちょっと
から
遠距離も強いし、
いやちょっと小平さんは分かんないかもしれないんですけど、ラッシュっていうのはあの一気に距離を詰めるっていうシステムがあるんですね、うん、ラッシュっていうシステムが
全キャラあるんですよ、
で全部のキャラがそのラッシュを使えるんだけど、うん、ラッシュの速度とか距離とかがキャラによって性能が違うんですよ、
うん、はあはあはあ、
でそれの、
距離はね、
そうそうそうそう、でその距離を詰める性能が一番いいのが DJ なんですよ、
へえ、
それでいて火力もクソ高いんですよ、その一発の
で
その火力も高いし、
一発というかワンコンボ全部、ね、
ワンコンボ、そうね、
最初なんか遠距離で待ってる戦い方したいなみたいな感じで使ってたんですけど、
うん、
なんか相手なんか歩いてこないなっていう時にあのドライブラッシュすること覚えて、いやいやこんな距離詰めれんのみたいな、前歩きしないやつを強制的に投げるみたいな、急に一気に距離詰めできるっていうのができて、
一瞬で目の前に来てなんかもうあはーとかって言いながらこうね蹴られてなんかこう投げられるみたいな、ね、
うざいっすよねあれ。
まあそうですね、
なんかセリフとかうざくないですか、
僕が知ってる頃とキャラは変わってないのに、ね、DJ もね、
あ基本的にはそうですね、
同じですね、
うん、僕もなんかスト0とかスト3もちょっと触ったぐらいかな、
うん、
ぐらいでガサイなんですけども、
う
ん
ね、
だからキャラだけはこう言われてもなんとなくこう風貌は変わってるんだろうけど、うん、まあまあわかるというかね、
うん、ベースは同じだよ ね、
う
ん、
そうです
ね、
ナッシュとか懐かしいなみたいなこと思いながらね、
あ、うん、ナッシュ
スト0です
よね確か、
うん
うん、そうですよね、うん、あん時コマンドでソニックとかで確かガイルのなんかなんていうんですかね、ガイルが出ないから代わりにナッシュみたいな感じだったんですけど、
そうでしたね、
う
ん、そんなイメージ、
うん、5なんかストーリーでナッシュなんかあれなんですよ、ベガでボロボロに撃たれちゃうんですよね、ゼロの最後に、
うんうん、
ベガの飛行機に、ま
あ、でそれをあの時本当死んでたみたいな感じだったもんね確かね、
う
ん、
そうそうそうなんです
よ、ね、そうだよね、
うんうん、
でなんか悪い組織にあのナッシュ連れてかれて改造されて復活させられて、
うん、
でお前をやったのは実はベガじゃなくてガイルだったのよみたいな言われて、ガイルに復讐しに行くみたいなキャラなんですよね、
うん、
そうそう、じゃあ何今改造人間なのナッシュって、
ファイブの時にそうだったってことですね、
だからあの動きとかめちゃくちゃ遅くなっちゃってるんですよ、
片
腕下ろしちゃって、そうなんですよね、片腕でソニック打ってでめちゃくちゃ歩くの遅いっていうキャラなんですよ、
まあ、でも逆に言うとかなりそのガイルと差別化はうまくされたんだ、
そうですね、でコマンドでソニック打てて、で DJ のさっき言ったソバットみたいなのもナッシュが中ソニックサイズっていうのがめちゃくちゃそれで、それを使いたいなっていうのが最初スト6のキャラ選びの最初でしたね、
うーん、ちなみに、うんうん、ダンさんはなんでチュンリー使ってる、
僕はね、すごくあの僕はあのチュンリーっていう皆さんちょっと聞いてる人ご存知かどうか分かんないけれども、
みんな知ってるわ、スト2やったわ
ね、あの格ゲーの初めての女性キャラ、あの、まあ、チュンリーね、皆さんよくご存知かと思いますが、あれですよ、 ワールドツアーっていうね、あ、まあ、前も話してると思いますけど、ソロのストーリーモードみたいなものがありまして、それがまあその先ほどから出てきてるね、その DJ だとかね、それこそチュンリーだとか、いろんなこうねキャラクターたちを師匠にして、自分がこう弟子になっていろんな技を教えてもらえるという側面がありつつの、なんとなくこう世界観が分かるストーリーモードっていうのがあって、あのそれの2番目に師匠になるというか、まあ人によって違うんだろうけど、僕は2番目に師匠になったのがチュンリーだったんですよ。
そうだね、かなり最初の方だよね。
そうです、まあ物語的にもかなり冒頭に、しかも印象的にその師匠になってくれる、まあ、1番目はその今作の一応主人公格であるルークがその主役、あ、その師匠になってくれるんだけど、
嫌いですね。
いや、わかる。俺ね、もうルークのねノリがね、いや別に、いや、いいんだけど、いいんだけど、なんかちょっとね、青臭いなってやっぱちょっと思っちゃう。
そんだけ人の顔ボコボコ殴っといて似合ってすんじゃねえよ、ムカつくなーって
なる。そうね、なんか、俺って高青年みたいな感じ出しつつ、SA3 の時の、これが俺の本気だーっていう時のあのボコボコ感やばい。
そうそうそうそう。あれやばい。
いや、それはまあいい、まあいい。ルークの話はまあ置いといて。で、チャンディーが、やっぱ、めちゃくちゃなんか成熟したなんかこう、キャラクターとして、普通に師匠感がめっちゃあったんですよね。確かに僕の中で、
そう
ですね、
実際そのワールドツアーの中でも弟子をいっぱい抱えててっていう雰囲気でした。
カンフー教室を
やってるんですよね。教室やってるんですよね。
そうそうそうそう。で、まあ、あのそれこそ5でも出てきたの、あのリーフェンっていう、うん、あリーフェンでしたっけ、うん、
リーフェン、あ
っ、リーフェン、あの女の子
いました。
そう、リーフェンっていう女の子を、まあそのなんかこう、なんていうの、養子じゃないけど、まあ多分養子に迎えてるのかな、うん、その女の子との関係性とか、なんかこう、うんうん、ちゃんと修行しなさいよ、訓練しなさいよみたいな感じとか、ね、ちゃんとやってるもんみたいな感じとかね、ああいうやり取りとか見てて、よりこう僕の中のこうチュンリー像が掘り下げられていったというか、うんうん、なんかキャラとして単純に好きになったんですよね。
ああ、
そうそう。あと、まあまあ強いて言えば、うちの奥さんに似てるっていうのがありますね。
うん、いいな、綺麗。
方向でちょこちょこ言ってるやつやな。勝ちポーズの時の顔が似てるって。
勝ちポーズ。
まあ本当にね、あの瞬間の顔がめちゃくちゃに、まあ、それどうでもいいんだけど、あと単純に そんなに使ってる人いないだろうなっていうのも大きい。
あ、確かにちょっと少なめ、
まさしくそうですね、うん、
まあ、ちょっとダルシムとは比較にならないレベルですけど、
いや、まあダルシムはもう本当に希少種ですけど、
本当そう
ですけど、うん、まあ単純にそのあんまりこう人と被りすぎてもなんかつまんねえなみたいなのがあったから、まあ、チュンリーをしか今のとこ使ったことないですね、ほぼほぼ、
うんうんうん、
まあまあチュンリー飽きたら他のキャラ使うかもしれないけど、今のとこ全く飽きないんだよなっていう感じですね。まだまだこう掘り下げてない部分
もうちょっと掘り下げたいよね、少なくともね、みたいな。なんかもう、うん、もうだいぶ、だいぶやったなって自分の中で思えたらサブキャラ買うかも。
いやいやいや、うん、やっぱね、モダンだからこそ出るその、あの反応の速さというかに非常に助けられてますよね。
すごいっすね、体育鳥肌立ちましたよ。いや、これ落としてくんのみたいな。
普通にあれですかね、初見で戦った時ダンさん勝ってましたもんね、確かね、ケインさん。
すごい、
普通に負けました
よ。あ、まあまあまあ、でも、うん、まあそうですね、まあそう、まあそういうことになるかな。うん、いや、でもやっぱりストリートファイターって本当にプロの方々もおっしゃるように、うん、じゃあそれこそプロシーンの大会とかで二先ってよく呼ばれるね、 BO3、
あ、日本選手、
ね、日本選手でその勝敗が決まってしまうみたいな戦いはちょっとしんどいと、うん、せめて三先、まあ、五先ぐらいが本当はいいみたいなことを、
運よく噛み合っちゃうみたいのが起きる。
そうそうそう、相手がどういうキャラを使うかっていうのもすごい大事な情報なんだけど、それ以上に
どんな動きとかですよね、
その人の癖とか、そのキャラをどう使ってくるかみたいなことに対応していくのが格ゲーだなってすごい僕は感じてるんですよね、今。
わー、わかります。そうですよね。だから、ウンクマとかの2先
とか。2先ぐらいだとちょっと。
そうそうそうそう。全然そう、あの、実力差はもちろんあるんだけど、うん、それこそさっきおっしゃったモダンだからこそそんな短時間でこのタイミングでその技出せるんだ、うん、みたいなのが上手い人にとっては新鮮なんですよね。それがうまく噛み合うと、まあ、なんかこう最初の1本とか2本ぐらいはなんかこう勝てちゃうことがあるかもっていう、うん、 とかが僕にたまたま当たったっていうだけです、ね、そうだからそのまま続けていったら僕も30連敗してるわけですよそのまま
いやでも多分やればやるほど読まれていくと思う
そうそうそうそう全部僕の手癖が読まれて全部封じ込められちゃう。
うまい人は本当やっぱそこに合わせてくる力はすごいよ、ね。
はあ、
うん。なんかその武器とか変えてくのがあれですよね。難しいですよね。自分のやること、うん、読まれた時に変える手札持ってるか持ってないかみたいなのが。
そうですね。さっきはこのパターンで言ったけど、ね、今度はこのパターンで行こうとか、その、さっきこのタイミングでこのインパクト打ったから、それが怖くて、お前この技出せねえだろみたいなことのこう読み合いみたいなところのステージにやっと最近ちょっとずつ乗ってきたかなみたいなところがあるから、まだまだ掘り下げられるかなっていうか。
今度じゃあ10先やりますみんなで
いやいやいや、それはマスターがそれはカジノ頃に決まってますんで、まあまあ僕はやりませんけど
じゃあハンデです。ダンさんは5先でケインさんが10先で
ああ
ぐらいのハンデでこういけるかもぐらいのね。
いやまあ勝ち負けはいいんですよ。
すげえな。
負けたって面白いのがやっぱりスト6だと思う。
そうそれ本当になんか言いた
い、ね、
思って分かります分かります、うん、なんか負けた理由分かるのとか、うんうん、こうやって次やろうみたいな。いや、
まあ確かにね、
そこでそんなできちゃうのみたいなことの、
う
ん、
そう
こっちが想定してなかったとコンボだったりだとかその反応みたいなのを見せられると感心しちゃうというかニコニコしちゃうというか、
あ、ね、そう
すげえかっこいいみたいな、
うん、だったりとかね、笑っちゃうみたいな感じだったりとかね、
うん、
もうなんかケインさんと戦ってるとね、ダルシムの攻撃ことごとくギリギリでかわされてカウンターが入るんだよね
、すごい。
いや、うん、他の人より明らかに多いんだよなんかそれが。だから、
あれですよ、あのいっぱいハルさんとやってるのもありますよ、
うん、だから間合いが読まれてる、
試合数が明らかに
そう
人読みですよね。
何年生とかやるとどんどん俺の方が不利になってくっていうね、うん、感じもありつつで、うん、面白いよね、うん、その辺はね、
うん、すごいな。
最初はさ、なんかこう吹っ飛ばされて起き上がりにさ、相手がまあ置き攻めと呼ばれるようなさ、起き上がりに攻撃重ねてくるから、それ防御してる、防御しようと思ったら、こう下段の攻撃が来て、足ガンってやられて、そこからコンボでやられるみたいな、うん、じゃあ次起き上がった時下段ガードしようって思ったら投げられるみたいなさ、
うん、
次じゃあ投げに対して、そう投げに対して投げを返すと投げ抜けってできるんですよ。だからそれでこう投げキャンセルみたいなことができるんですね、
うん、
でそれしようと思ったら、投げ抜けしようと思ったら相手ちょっと後ろに下がってこっちが投げすかるみたいなで、そこ使ってるところにもう一発パンチが来るみたいな、
何すかダメージがめっちゃ痛くて、
そう
そうね、投げならちょっとで済むのに、
あ
の打撃だとめちゃくちゃダメージが痛いっていう、
うん、
駆け引きですよ ね、 そうですね、リスクリターンっていうの、
そうだからコンボを食らうよりかは投げ食らっといた方がまだマシっていう考え方もある、ね、
そう
あ、な
るほど、ただそうすると投げが一生食らっちゃって、そうちっちゃいダメージで殺されちゃうっていうのが、
いわゆる柔道にはまっちゃうわけですね。
うそうですね、柔道、5の時なかったんですよ、で柔道。
カプコンさんのすげえなって思うのは、う今の一連の話の中で投げ抜けを失敗すると非常に痛いっていう話があったじゃないですか、小林さんね、そのお互いのその次の一手どうするかのでガードするのかパリーするのかそれとも投げ抜けするのかみたいなこう選択肢を読み間違っちゃうと、あえて投げを誘って相手がこう引いて投げ抜けるスカルっていう瞬間の専用ボイスがあるんですよ、キャラクターとか
専用ボイスがある。
そうです、
そう専用ボイスがある。
そう、
その瞬間用のボイスがちゃんと入ってて、
ミスった
チュンリーだったらあれって言うんですよで各キャラクターあると思いますそのボイスが、
そういう感じのね、
そうってことはカプコンさんは投げがスカったことが非常に痛手だって分かってるんですよ。そういうプレイヤー同士でそういう読み合いになって、投げまだ食らってた方がマシだったなっていうレベルのスカリなんですよね。
なるほどね。
だからその別に他のパンチをね、そのスカったからといってそんなあれみたいな声なんか出さないわけですよ。投げをスカった時にだけ出すんです。だからカプコン的にもやっちゃったねっていう ことを言いたい。
なるほどね。
ことだと僕は思うんですよね。
まあ、ある意味そのピンチ演出ってことだもんね。
そうそうそうそうそうそう。
へーすごい、うん、面白いねそれね。
いやすごいなってやっぱ思いますよね。なんか僕らは本当にカプコンさんという仏様の手のひらの上で戦ってるんだなっていう感じが
楽しんでらっしゃる。
うん、実際バランスの調整の仕方はすごいだろうなって感じはするよね。うん、
いやでもほぼあれ取れてると思いません？なんか、そう一応キャラさみたいなのあるに、にしても、
うん、
なんかちゃんと、なんか強キャラは強キャラとして、でも別に弱いっていうか、うん、そんなに強い強キャラと比べたら何もないキャラにも、ちゃんとここだけはめっちゃ強いから、
うん、
ここに命かけるみたいなとか、うん、そのバランス調整すごいちゃんとできてるなと思ってて、
うん、
なんか5の時のバランス調整って、なんかスト5の時、うん、V トリガーっていうなんかダメージ食らった時に溜まるゲージがあったんですよ、
はいはいは
い、V ゲージっていう、でそれが満タンに出せる必殺技がもうキャラによってもう本当にばらつきがあって、
あ、
うん、なんか10キャラ強化して、なんか 何秒間はめちゃくちゃすごいコンボできるとか、
うんうん、
すごい特殊な移動ができたり、うん、もう変なコンボつなげられるようになったりするのとかがあったんですけど、それのバランスって全なんていうんですかね、本当に
極端だった、
極端だったんですよ、ありがとうございます。でそれも負けてる時に溜まるゲージっていうので、うんうんうん、なんかもう最初の溜まるまで別に食らってもいいやみたいな感じだったんですけど、
ああなるほどね、
本当そんくらいもう強いキャラは V トリガー強いキャラはそんな感じだったんですよ。頑張って追い詰めたのに、うんうん、こいつ V トリガーでもうあるから別にやる意味ねえやみたいな感じだったんですよ。
だからゲーム的にこう逆転できる要素を作ろうと思ったんだけど極端すぎたっていうことになっちゃった、
うん、そうなんですよね。それがちょっとナッシュが、あの弱いって言われてる理由の一つで、
ブートリガーが強くない、
うん、そうなんですよ。ただそれを6になった時に多少のキャラの、あの、まあ、バランスあるにしても、うん、もう持ってるもんっていうかシステムでまくれるっていうことがないから、
うん、
なんか攻めてる側もゲージ使って火力伸ばすと自分の、ドライブゲージとか、
うん、
あのなくなっちゃったり、インパクトとかも、うん、そのなんていうんですかね、ボタン簡単操作で強い行動できるとかいうのも、
うんうんうん、
ちゃんとゲージを払ってやってるっていうのが、うん、みんな持ってるゲージを払ってちょっと不利になるけど、
うん、
あの攻めが続くとかが、
うん、
なんかすごいうまいバランス調整してるなって思ってて、
強い技を打ってば強い技が出るんだけど、うん、その分そのゲージが減るっていう部分で不利になってるっていう、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
同時にこういう駆け引きがね、
うん、
ある
な、
ね、
なるほど、
今ってきてますよね。
そうですね、その強いキャラは強いキャラでみんな使うんだけど、みんな使う分対策もされやすいっていうのが
そうです、ね、
やっぱすごい感じますよね、
う
ん、特にやっぱね JP はすごい感じますね。
あ、確かにね、
確かに JP、うん、フラッシュフラッシュフラッシュ、
そうそうそうそう、
ダルシムと同じぐらい嫌われてるキャラね。
まあ、まあ、はい、
遠くから攻撃をボコボコ打ってくるっていう、
あのストリートファイター6の中では一番なんかこう異色なキャラだなと僕は思ってますけど、
そうですね、
なんか一番人間離れしてるというか、
そうですね、ほぼ魔法使いっていう、
そうですね、
あるんですね、なんかワールドツアーでもラスボスみたいな、
うんうん、そうそうそう、
ね、
同じねサイコパワー使うベガでもそこまではせんかったよっていう気持ちがすごい。
割とちゃんと蹴ってきたりとかしてたよね。
そう、だってベガだって手の周りとかに、うん、あのビチビチ言うのをね巻きつけて、それでこう戦ってたとか、サイコパワーでちょっと浮きながらこうねサイコクラッシャーやってた、それぐらいじゃないですか言って。
遠距離の選択肢が多いんだよね、JP はね。
そう。なんでその地面から柱が出てきたりだとか、
そうそうそうそう、ね、
空中になんかこう異空間につながるところがいて、そこにテレポートできるとか。
で普通に弾的なもの飛ばしてくると思ったら下段の弾あるみたいなね。下段ガードしないといけない。
そうだから、で今度下段ガードショットしたら中段が飛んできてしゃがんでると当たっちゃうみたいなのが。
そう。さらに同じような見た目のエフェクトの、あの、駒投げがあるんですよ。
遠距離投げっていうのがあるね。飛んできたと、なんか飛んできたと思ってガードしてたら投げられるっていう。
投げられちゃう。
そのままギュッと首絞められるんですよ。なんか
ね、初見殺し。
もうさ、それはもう、ね、その時に発するセリフで判断するしかないというか、僕からするとね。
そうですね。
うん、そう、なるほどね。
捉えようっていうとコマンド投げですね。
そうですね。
わかるんだね。
ふがしは、地面から生えてきます。大体でもね、そのコンボの型が決まってるんですよ。
う
ん、
まあ、そう
ですね。で、もう、うん、これやったら次これっていうのが、もう、やっぱ人口が増えれば増えるほど分かっちゃうから、
うんうん、
で、それでいて、ここガードした後に動き出せば、このコンボから抜けられるなっていうのも、なんとなくこう、広まっちゃうんですよ。
大体みんなこれやるよね、みたいな、ありますよね。
うんうんうん。そうそう。
いかに近づくかみたいなね。
うん。JP はやっぱキャラとしては、やっぱり、その、強キャラとしてやっぱ位置づけないといけない立ち位置にいるから、どうしたって。
なんか、それ、わざと、うん、性能にしたみたいに、ありますよね。ワールドツアーのラスボス。
一応今までのね、ベガ的な位置ではある。
あ、そうですよね、ベガみたいな、
うん、
すっごい悪いやつとしてワールドツアーで出てきて、性能もなんか悪い、あんなやばい性能してるっていうのが多分、
うん、
嫌ってくださいねみたいな多分言ってると思うんですよね、カプコン。
そうね、そうね。でもこう、あんな悪いやつですよ。戦い方を分かれば倒せないことはないようなバランス調整にされてる、
うん、そうそうそうそう、う
ん、すごいですよ ね、
あれ
ね。
まあまあまあ、でも他のキャラクターだとこうね、いかに近づいてこう、うん、コンボを入れていくかっていう戦い方になるけど、ダルシムだけはもう相手が遠距離打ってきた瞬間にテレポートして上から殴るっていうことができるんで、
な
んか
ね、いいね、そうでした。
そう、 JP がね、戦いづらそうにしてるのが楽しくてね。
いいね。
うわ、遠距離打てねえなみたいな感じになってるのが楽しくて、
やっぱダルシムっていいっすね。そ
うそうそう、遠距離打ってきたら、ほら、テレポートで上から殴っちゃうもんねっつってガードしたら投げちゃうもんねとか言ってやってるのが楽しい。JP 戦はね、まあ、必ず勝てるっていう感じでも全然ないんだけど、それ込みでね、なんかね、向こうが戦いづらそうにしてるのがちょっと楽しい。
うん、なるほどな。
まあ、ついこの間あった、サウジアラビアであった世界大会でもね、かける選手っていう
日本のね、
若いね、かっこいい選手が、JP 使いの選手がいまして、その人が優勝して、すごかったわけなんですけど、だから多分その影響でまた JP 使う人が増えるんじゃないかなとか思っちゃったりしますけどね。
なんか5の時上原さんいるじゃないですか、
はい、
ダイゴザビーストさんが、
はい、
あの人なんか配信でなんか遊びでホンダをめちゃくちゃ使ってる時期があって、エドモンのホンダが、
ほうほう、
でそれめちゃくちゃ勝ってたんですよ。上手い人がやっぱ使うと強いキャラ、
まあ、
本当何でも多分上手い人何使っても強いんで、
ね、ちょっと卑怯ですからね、
卑怯です。でそのホンダを配信で遊びで使ってたせいで、ホンダ人口めちゃくちゃ増えた時期があって、ランクマ、もうめちゃくちゃホンダ増えるみたいなのがあったんで、多分5、6でもその、今多分剣もめっちゃ増えてる理由にその一つあると思いますね。
ありますね。まあ、梅原さんも使ってるし、まあ他のプロシーンの活躍する方々も、
ね、多いですからね。
すごい多いから、
使ってるし。
梅原さん、時戸さんあたりが使ってるから、まあその辺は大きいでしょうね。
そう、増えますよね。
なるほどな。
個人的にはストロークとか、オンラインロビーが、
バトルハブ、
格ゲーやってない勢からすぐるとすごいよくできてるなと思うんですけど、実際、
ね、あれめっちゃいいですよね。
ね、格ゲーとかやってきた方もどう思われるのかなとは思ったり
する。あ、確かに
やっぱよくできてるんですかね。
そう、5しかやってないんで今まで、どうなんですかね。てかなんか新規っていうか、今までやってきてなかった人を取り入れる力がすごい6あると思ってて、
あ、そうそう、
さっきのモダンとかも、そう、それにも入るし、まあ、ワールドツアーとかでバトルハブとかもそれにもあったり、
確かに確かに、
なんかいいですね、すごい嬉しいです。いろんな人がストリートファイター6やってるのがすっごい嬉しいです。
そうだよね、人口増えた感はすごいあるもんね。
一応5でもそのモダン操作みたいなキャラがいたんですよ、2キャラだけ。
へ、
一応いたんですけど、なんかそのキャラしかできないっていうのと、なんかすごい他のキャラはコマンドでやってるのに、そのキャラだけモダンに近い操作になってるっていうのが、なんか慣れない人も多くて、
簡単なキャラがいたんですよね。
で性能もなんかちょっと微妙な感じだったんで、それが6になってちゃんとなんかその取り組み、なんか今まで5の時 の、 そのモダンにいたキャラとかの取り組みがちゃんとモダン操作っていう形になってるっていうのが、
落とし込んだ。でも5の時からちょっとその辺は考えてはいたけどみたいな感じなんですかね。それがあってからの、
そうですね、
前段としてのその簡単キャラだったのが完全にシステムとして6で落とし込んだっていう流れが、
なるほどね、
あるってことか。
あとワールドツアーもすごいですよね。あれもめちゃくちゃ面白くないですか。
いや本当に、いや素晴らしいと思いますよ。そのやっぱ単純にやっぱキャラの、ね、深みがものすごく出るんで、その師匠に持つことによって愛着がやっぱどのキャラも好きですね。
あ、そう、愛着がきますね。
すごいいい、
っていうかなんか最終みんないいやつになっちゃうんじゃないかっていう若干不安あるけどな。
いやそうそうなのよ。
あ、確かに、そう、確かに
みんな好きになっ
ちゃう。 JP とかもなんか師匠、うん、師匠にしてもらえた時にちょっとなんか、あ、こいつかわいいみたいな。
やっぱ師匠なるんだ。
なりました
ね。あ、
そこまで
言
って
もらえ
ますよ。やっぱなるんだね。
そうなんですよ。
いや、そりゃそうだよなとは思うけど。
そうなんです。
なんか本当の悪役みたいなの出てくるのかなってちょっと若干思ったりするね。
確かに。
いや、どうなのかね、わかんないけどね。
まあでも JP は、まあ、いなかったらいなかったらいいんだけど。
うん、すごい含みのあるキャラクターだから、うん、まあなんかもっと今後の何かしらストーリーの展開はあるんだろうなってすごい感じさせてくれるし、
うん、
今トレーラーが出てる秋っていうキャラクターが、
ね、やりいいっすね。
あれがまた、あのトレーラーがなんかストリートファイターらしからぬホラー加減があって、
うん、ホラー加減、ホラーの、
そう、そう、
あのホラーでしたね。
毒使いのキャラクターなんですけど、そうそう、あの演出がめちゃくちゃちゃんとホラーなんですよ。主人公に漢方薬を飲ませるんですけど、飲んだ時の実はあのその量で30人ぐらいだったかな、殺せる毒もあるんですよって耳元で囁いたりとかして、そうするとこう飲んだそのキャラクターがヒヒヒヒなんかこう動機がすごいことになって、
そうそう、苦しんで、
それとともに、
画面もね、
そうってガーッと画面が荒くなって、ハハハハって秋が笑って暗転して終わるっていうトレーラー。え、秋ってキャラクターが参加するってことはこの人師匠になるってことだよねとかって思いながらこっちは見てるわけですよ、ね、え、どういうことみたいな感じになりながらね。やっぱそういう
秋ってスト5 の、うん、あの頃に、なんでファンって人がいたんですよ、特殊
な、はいはい、四天王の一人、
それ、ね、
あの新四天王の、
ね、あ、そうです、そうです、下がったまで来た、うん、その人のなんか弟子っていうか、そいつの同じ技使うっていうのが気になりますね。
あ、やっぱそうなんですね。そいつもなんか毒を使うキャラだったり。
あ、ちなみにあれですよ、千葉茂さんですよ。
おお、確かにそうだったな、まさかここでも。ベガ様って言ってたのに、
うん、秋は癖が強そうでちょっと追加された時には使ってみようかなと思っちゃいますけどね。
ね、春さん得意そうですね。
だいぶトリッキーなキャラっぽいですからね。
ね、癖ある方が楽しいよね。みんな使いたがらないやつ使いたくなるよね。
でも新キャラだったら結構みんな使うんじゃないですか。
いや別に俺ダルシムみんな使わないから選んだわけじゃないからね、言っとくけどね。そういや俺言ってないけど。
え、なんで選んだんですか。
いや俺はあれだよ、あの単純にあのああいうリーチが長いキャラって、あのギルティギアとかでもさ、アクセルとかって鎖鎌使うやつとかいたじゃん、あいつを使ってたのよ。で、なんでかっていうと、なんかああいうやつってコンボキャラじゃなくて読み合いをするキャラじゃない、上に来たらちゃんと上に攻撃を振ってみたいな、なんかコンボだと忙しくて多分手が追いつかないから、だからそういうやつ使ってるみたいなのは割とありがちかもしれない。だからコンボ、秋がコンボキャラだったら使わないかもしれない。わかんないけど。そう、でも気になるね、ああいうキャラ。
なんかワールドツアーで僕の撃ってくるドローンみたいなあったじゃないですか、
うんうん、
ありませんでした、なんか、
うんうんうん、
なんか毒になっちゃうんですよ、うんうん、変な攻撃食らうと毒状態みたいな、うんうん、ちょっとずつダメージ減るみたいな、
ステータス以上
みたいな、秋のために用意したんじゃないかなみたいな、
そ
んな
感じしますね。
格ゲーって状態以上あんの？
そうそう、5の時から
ありますよ、ダルシムもなんか火とかもありますもんね、
マジか、え、炎上状態あんの、うんうん、え、マジで。
いや、炎上でスリップダメージみたいなのはない。
あ、6はうんうん、ないか、ファイブの時あったんですよね、なんか地面に、
そうなんだ、
火エリアみたいなのを出して、
なるほど、そこに行くとダメージ受けるみたいな、
そこにいるとも う動けるんですけど、ダメージも食らったモーションとかないんですけど、もう体力がどんどん減ってってみたいな、
まあ、ない
もん、
ない
で、それ痛くないからジャンプすると落としてくるみたいな、
ああ嫌な感じ、その読み合いがあるし嫌な感じ。いやでもそういうのが秋使えるようになるとか全然ありそうですよ、なんかね。
そうですね、
攻撃の毒もそうだし、エリア的な、ね、ダメージとかありそうな。
でもワールドツアー独自のシステムみたいなのも結構あったから、その敵との戦闘においてね、うん、
冷蔵庫、
冷蔵庫、冷まあ冷蔵庫もそうだし、
冷蔵庫あれ
強くない、冷蔵庫が、冷蔵庫いや意味がわからないんだけど、冷蔵庫
として出るんですよ。
しかもわざわざね、
めっちゃ強いんですよ。
強いんだよ。
カウンターをしてくれて、攻撃を 2,3 発食らっても無理やり攻撃してくる。
すごいよこれ、あの
冷蔵庫開いて
全然割れないんですよ。DJ のマシンガンアッパーとかやっても割れないんですよ。
ストリートファイター遊んでないせいからすると本当に意味がわからない発言は飛び出してるよ。
でなんか、ね、最終的にあの冷蔵庫、いろんな冷蔵庫と戦うんですけど、最終的にハチマキで巻いた冷蔵庫出てきますから
ね。何を言うとるのこの人たちは。
あのね、まあ要はあれだよ、ドローンの流れなんだよね。
まあまあまあまあ、まあ、
機械種族のなんか変なやつ扱いで、まあね、うん、冷蔵庫がいる。冷蔵庫が開いて攻撃してくる。バーン
吸い込んで、
中からいろんな魚とか持ってきたり、
果物落ちてきたり。でそれガードしてたら吸い込まれて、あの投げ食らったり。
すごいよ、なんかもう
めっちゃ強いんですよ。
いや、うん、ワールドツアーモードはね、結構ね、あの人と戦うんじゃなくてね、結構そういうのもちょこちょこある、よくわからない、うん、
マジで言葉だけ聞いてると、うん、
自分のアバター作ったり、
バイオハザードに豆腐出てくるとかいう話と同じレベルというか、
ノリは一緒、
モンハンでこう霊気属性最強武器はマグロみたいな感じ。
そうそうそうそう。あ、そうそうそう。あ、もうだからそう。
極端なやつ。
そうそう。
確かに。カプコン。
結果カプコンの話ばっかりっていう。
すげえなー。そうか、うん。ストリートファイターに冷蔵庫出てくるのか。
一人用だけでもおすすめですね。
冷蔵庫出てくるよ。戦い、冷蔵庫と戦える。しかも強い。
そう。だからまあちょっとした早通要素もあるんですよね。
なるほどな。
え、メーカーとか
話題の冷蔵庫ボコボコにいいのな。
うん、そう
どこだろうな。プラズマのクラスターするやつかなみたいな。
特定のメーカーのは壊さないで。
瞬間冷凍できるやつかなみたいな、
ね。確かにな、うん。ボーナスステージなのかなみたいなね。
あとスト2にあった車壊すやつとかもね、ミニゲーム
で。ね、ありましたね。うん、うん、あれボーナス面もあるんですよ、ちゃんと、ね、バイトとしてあるんですよね。車壊すバイトがあって、そうそう、
ワールドツアーの
スクラップ工場みたいなところ
あるんだ。6でもあるんだ。
あります。
しかもわざわざちょっと懐かしい感じのこう音声だったりビジュアルになったり
もする、フィルター、
ね、ちょっと中途半端なドット絵っぽくな感じでこう演出してくる感じとかですね。うん、あとは基本的にファイナルファイト
フィルターみたいな、
ん、
あ、確かにファイナルファイトも、
ああそう、ね、ファイナルファイトオマージュがすごく多い、ファイナルファイトに出てきた敵キャラたちがそのメインのストーリーのキャラですね。
一応ファイナルファイトの場所、
うん、そうですよね、舞台、はい、でなんか
僕は
ファイナルファイトも、
うん、
あのファイナルファイトのステージを自分で歩けるってだけでも、あのグラフィックで歩けるっていうのがもうすごいですよね。
あの小杉さんお気づきだと思いますけど、あの剣のその、はい、スト2の剣のステージだった場所とかもあるじゃないですか。
あ、ね、ありますよね。スト2とか、あとあれもゼロとかもありますよ ね。
だから僕は見つけられてないけど、もしかしたら、うん、そう、他にもたくさんそういうステージ、過去の作品のステージが再現されてるところとかがあるっぽいんで、
YouTube でまとめてる人いました、海外の。
そういうのもね、
めちゃくちゃ、あ、それもそうだ
ったんだ、ってことはメトロシティだったのみたいなね。
そうですね、うん、確かに、
ね、剣がいたとこも、
まあまあちょっと話が尽きないですね。
ほんとそうですね。まだまだいけますね。
すげえなあ。まあまあそうだな。区切りがあるわけでもないからな。まあ終わっていくしかないんですけどね。
そうですね。
あ、いやいや、いいんですよ、うん、いいんですよ、うん、あの全然あのもう一回呼ぶとか全然できるんでね。今日で終わりだと思う
って
わ
けじゃないんですよ。本当ですか。
うんうん、
ちょっとなこの録音とか収録終わった後に他人みたいになっちゃうのがちょっと悲しくて、悲しくなっちゃうんじゃないかなっていうのが悲しくて、ちょっと終わりたくないですよね。
え、何、収録終わったら急にな
っちゃうかもしれない。
終わっちゃうんだ。じゃ
あ、誰ですかみたいな。
誰ですか、
なっちゃうんじゃないかなって、
ちょ
っと悲しくて、ちょっと終わりたくないですね。
やっぱ俺らの人間性が疑われちゃう。
すごいな、なんかそんな風に思われてました。
いや、思ってないですよ。
大丈夫だよ、ね、まあ、過去、え、2回以上呼んだ人いるよ。ああ、いるわ、ダンさんがいたわ。
はい、僕です。どうも、僕です。
まあまあまあ、あの、うん、本当にね、まあ、あんまり長くなってもあれなんでねっていうところでね。
そうですね、はい、すいません、編集を、はい、
いえいえいえ、まあね、第2回もね、ぜひ、ご期待していただければ
と思いますね。本当ですか？ちょっと、ありがとうございます。なんか、準備して
話したいことたまったら、ぜひ、バンバン言っていただければと思いますよ。
確かに。わかりました。
まあまあ、そんなわけで、今日の編集もね、最後、エンディング入っていこうかと思います。
はいはい。
はい。はい。
作曲編曲音声編集イマジナイーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
はい、エンディング。
エンディング、よしらっしゃ
よく。
なんて
どうした、みんなどうした、
どうしたの。
いや、なんか一人にしちゃかわいそうかなと思って。
優しい優しい。
いやー、今日はなんかいつもと違ったノリで楽しいですね。
わちゃわちゃ。
ありがとうございます。楽しいですね。なんか夢みたいです。なんか、
もう雑談ですね。
そう、いや、でもなんかね、こう、
うん、
再三というかね、小杉さんには小杉さんの空気があるから、本当に小杉さんしかいない空気感の収録ができたなと思いますよ。
うん、確かに確かに、うん、
あ、本当ですか、うん、そんなことあります、うん、ありがとうございます。
いや、なんかまあ、別にこう小杉さんがすごく変わったとかそういうことを言うわけではなく、まあ、やっぱゲストさんが来るとやっぱゲストさんの空気になるなと思いますよね。
ああ、なるほど、なるほど、
間違いない。
まあ、この前のもそうっちゃそうですしね。
そうそうそう、なんかそれは本当に、ね、まあ、僕ら目線でいけばこうゲストさんを呼ぶ楽しみでもあるなと思うんでね、
うんうん
うん、
いつもと違う、うん、イレギュラーな感じもね、
そうそう。
楽しみ、
ね、まあ、聞いてる方々からしてもね、もちろんゲハナシさん聞いてくださってる人も全然いると思うんですけども、うん、初めて小杉さん聞きますよって人もいると思うんでね、こう、うん、なるほど、こういう感じなんだなってことを今日ので体感していただけたんじゃないかなと思うんですよね。
うんうん、
そうです、体験版ですね。そうです、ゲームでお話。
ケイン小杉体験版ですよ、これ。
ケイン小杉体験版。
え、なんか入れ替わってるみたいな雰囲気あるな。ケイン小杉体験版。
じゃあ、まあ、流れに任せて、ケイン小杉製品版の番宣をしていただきたいんですけどね。
あ、じゃあ製品版、ちょっと今、1年前にちょっと発売されたゲームなんですけど、発売で配信が始まったポッドキャストなんですけど、
はい、
シロさんっていう、曲を作ってる方の昭和育ちの曲を作って、すごい本当にサウンドエフェクトっていうか、いろいろ本当に何でもできる人とポッドキャストやってて、その昭和育ちのシロさんと平成育ちのケイン小杉でゲームの話を2人でちょっと楽しくやってる番組なので、ぜひ聞いてくれたら嬉しいです。で、聞いてください。はい、聞きなさい。以上です。すいません、
熱いな、
テンションおかしい。
聞いてください。もう冗談です、冗談です。
ゴーゴ
ー。結構なんか
でもあれですよね、こう普通に、まあ、ポッドキャスト、あれプラ別にこう Spotify じゃなきゃとか Apple ポッドキャストじゃなきゃとか
なく、そうですね、ないですね。意外と Google でも確か、はい、やってると思います、うん、Apple でも。
で、あれですよね、ゲームでお話で検索すれば、あれゲハナシでも検索して出んのかな、はい、どうなんだろうな。
ゲハナシって調べたら別の番組、ゲームスッキャネンさんが出てきました。
意外なところが出てきた。それはそれでまあいいんですけど。
まあ。
面白い。
そちらも聞いていただいて全然いいと。
それはそれでコラボ会があった気がしますけど。
そちらもコラボ会。そちらも聞いていただいて。
そう、スッキャネンさんも面白いですよね。
面白いですね。
ってことはあれか、改めて言うと、ゲーム DE、で、アルファベットで DE。
そう、DE なんですね。あ、そうです。
うんうん。
で、お話。
で、お話はひらがなでしたっけ、あれ。
そうです、お話ひらがなです。すごい丁寧にありがとうございます。
ああ、いえいえ、全然。
いや、検索がねやっぱできないんでね。そうだね、
大事ですね。
ポッドキャスト界は検索が結構難しいですからね。
わからないですね。
そう、まあ、ツイッター上とかね、ツイッターではないですかね、もう今の業は X ですかね。ここではこう、ハッシュタグゲハナシで出てくるはずですよ。
まだ生きてますよ、青い鳥が。
もう生きてないですよ、僕の青い鳥はもう死にましたね。
僕のも死にました。
僕も真っ黒です。
次。
まあ、そんな感じでね、うん、まあ、あれですね、いつものようにこう、感想ツイートとかも待ったりもしますけども、うん、まあ、それと同じような流れで、まあ、ゲハナシさんとかも聞いてみていただけるとね、いいかなと思いますよ。
うん、ありがとう、そう、聞いてください、ぜひお願いします。
そう、 なんかこう若い人からのお便りを待ってるってよく言ってますよ。ただこう残念ながら、残念ながらゲームなんとかもそこまでこう若いリスナーさんはいらっしゃらないのではないかなというような気がしております。
うん、そうですね。
でもケインさんは俺らより全然若いから、若いリスナーの方も聞きやすい内容を話しているかもしれない。さっき聞きに行こう。
お
若い方聞きに行こう。
そう、まあまあ言ってしまえば、あのうちの番組も若いリスナーさんも増やしたいなと思ってはいるんですけどもね。
そうなんですね。は
い、全然全然こうそういう手立てがないというのが本音なんですけども。
そうですね。まあ媒体自体がそうですよね。ポッドキャストっていう媒体がまだそこまで復帰してないっていうのがありますよね。
まあそんなわけでね、今日もね、まあいろいろ楽しくお話できたなと思うんで、
あ、本当楽し
い。今日は本当にありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございました。
まあ、まあ途中言った通りね、あの別に今日で最後にするつもりもないので、
はい、
全然あの番組に出る出ないとかそういう部分もありますし、
うん、
通常通りとかね SNS 上とかでまあ普通に絡んでいければなと思ったりもしますし、
あ、そうですね、仲良くしてください。
まあそれこそ計画があるわけではないでしょうけども、まあそれこそこの先も、うん、ストリートファイターで YouTube で生配信とかすることもある
もちろん
でしょうしね。
ええええ。
ああ、この間ね、楽しかったですね。あの、
配信
面白かったです。
そうそう、うん。そういう場面で、あ、これが小杉さんかってことをリスナーさんもね、あの YouTube の生配信とかで見てもらえればね。
小杉さんの名前じゃないですけど。
ああ、全然違う名前でやって
る。違う人なんで、まあ、あれ別人なんですよ。ストリートファイターやってる人、ちょっと一応違う人らしくて。
難しい。
軍内さん。
設定がむずいのじゃあ。
軍内智則さんっていう名前がケインさん。
軍内智則さんが DJ 使ってるらしいん
で。場所によって毎回名前、名前が違う。
ちなみに今僕、喋ってる僕らと一緒に喋ってる人も違う人ですからね。小杉さんじゃない人と。
もう分からない。
ディスコード。ディスコードの
誰と一体1時間話したんだ。
難しい、難しいよ。
ケイン小杉は存在するのかみたいなとこになってますけど、本当にいるのか。
まあそんなわけでね、こうあの、まあ、それこそね、ケハナシさん聞いてもらうとね、毎回こうケイン小杉さんって人出てない気がするんでね。
確かにね。素直にケイン小杉ですって言った回なんて本当数えるほどしかないんじゃないですか。
名乗らないで
よ、ね、今日じゃないですか、今日。
おもろいな。
今日いましたね、うん、最初に。
まあそんな感じのね、こうあの非常にこう、あのどこがこう彼のメインテリトリーなのってことがよく分からなくなる部分があるんでね。
確かに
そういう部分のところもね、こう受け入れてあげればなと思いますよ。
はい。
うん、あ、そんなわけでね、ちょっと無理くり閉じましたけどもね。最後に定期読んで終わっていこうかと思いますよ。
はい、
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。はい、番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはギフトソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。ついでに番組の購読フォローボタンも押していただけますと僕たちがとても喜びます。その他ツイッターではなく X の方ではハッシュタグゲームなんとかを使ったツイッターなどもお待ちしております。番組に対する感想だったり、リスナーさん同士のこれにもつながればなと思いますので気軽に使ってみてください。
はい、
そんなわけで第69回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
アルト、
ダンと
軍内智則でした。
それではまた来週。
さようなら。
グッナイ。
9月30日はポッドキャストの日。